絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom そこまで言うか
激論ロック&ゴ
ー。8月26日時刻は午後6時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
こんばんは、日本放送の増山さやかです。
こんばんは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
まあ、懐かしいオープニングだけども、この曲を聴いて懐かしいと感じてくださる方が一体どのくらい今、まあね、関東方面にの、
そうですね、失礼だな、飯田くん。
飯田くんなんか今、朝の帯やってるらしいじゃないの。
はい、OK、コージーアップという番組、
朝の6時から8時。今朝もやってきたの、
はい、そうですよ。
ということは今朝6時からずっと働いてんの。
おー、まあまあまあ、
俺ちょっと働きすぎだろ、それ。
横に上司もいるんで、今や。
なんか噂によると、増山さん出世なさって、アナウンス部長になったらしいじゃないですか。
そうですよ。
アナウンス部長なんだな。でも、お変わりなくお綺麗ですよね。
そうですか、ありがとうございます。
いや、ちゅうことでですね、2年ぶりの一夜限りの復活ということになりました。
はい、
ありがとうございます。増山さんにもお越しいただいて、飯田君ともご一緒にできて、私は大変幸せです。で今日のためにですね、
はい、
やっぱりネタ仕込まなきゃいけないということで、今週のっていうか、
う
ん、この間の火曜日までソウルに行ってきましたよ。
ソウル韓国、
まあ、やっぱり一番ほらホットポイントじゃないですか。
本当ですよね。
行ってみないとわからないことって山ほどあるんで。
なるほど。
あのこのね、辛坊ズーム、辛坊治郎ズームそこまで言うかを復活していただけるんなら、これなんかネタ持ってこなきゃいけないと思って。
いや本当に。
日本大使館の裏手の。いわゆる慰安婦所、慰安婦所行ってみました。
あそこ行ってきたんですか。
慰安婦所の横にはテントが一つ立ってましてね、
ほうほうほう、
そこに目つきの悪い女子学生が一人いてですね、これ目つきの悪い女子学生にですね、インタビューをこうしたわけですよ。
インタビューしたんですか。
そしたらとうとうとですね、
はい、
自分の主張を語るわけですよ。
言
ってやがんでと思いながらも、
はいはい、
まあ、お付き合いをしてずっと聞いてて、で、まあ、いろいろこうね、お話をするに至って最後の方に、いや、まあ、さはさりながら、うん、だってこの慰安婦問題って2015年のパク・クネ政権の時に、こういう枠組みで、ね、不可逆的最終的な解決を見たのに、うん、政権変わったからって言ってその時の約束をひっくり返したらいつまでたってもこれ拉致開かないんじゃないのみたいな正論をぶつけたわけですよ、
はいはい、おー、ぶつけた。
そしたらその目つきの悪い女子学生がですね、
うん、
どうしたかって言うとね、
どうしたか、
いきなりカメラの前にバテンをつけて、
はい、
今までのインタビューを含めて全部使うなって言うんですよ。
あ、なるほど。
卑怯だろこれ。今日だろ。だから言い返せなくなったらそれまでとうとうと主張していたのに、
ええ、
バッテン作って使うなっつうんだよ、
なるほどね。
そしたら使わに行かないじゃんこれ。
まあ確かに
ね。この間はずっとですね、
はい、
これまたもう一段目つきの悪い兄ちゃんがね、
うん、
途中から参戦してきて、
なるほど。
最初のその女子学生一人しかいなかったんだけど、
はい、
その目つきの悪い学生がですね、
ええ、
あのスマホを取り出して、
はい、
どうもスマホを見てる気配なんだけど、
うんうん、
見てるふりをしながら、
はい、
俺たちの様子をずっと動画で撮影してる。
やっぱりそうなんだ。
そう撮影してで何かっていうと最後に彼女が、ね、はい、使うなってこう主張してるところをちゃんとその動画に撮って、うん、もし我々が使ったら、
はい、
使うなって言ったのに使ったってそういう多分ねロジックなんだと思いますよ。もうしょうがないじゃん、もう使えないね、延々回してんのに。
残念。
で他別に一般の人なんかいないね。でしばらくそうやってたら、
はい、
しばらくそうやったら、まあ、おまわりさんとか警察官がわーっとこうなんとなく膨らんできて、
あ、ちょ
っとなんかやばい雰囲気だなと思ったら、民族服着た中年のおっさんが、その慰安婦像の横にピタッとこう立ってですね、
はい、
で大きな立て看板みたいなやつを胸の前に掲げて、
うん、
黙ったっきりそうやって仁王立ちしてるわけですよ。
なるほど。
で我々インタビューに行きました。
はい、
これまたとうとうと喋るんだよ。あまりにもとうとうと喋るなと思っていて、
はい、
で我々インタビュー終わった瞬間に、
うん、
別のネクタイ締めた別の中年のおっさんがやってきて、
はい、
なんか親しげに話をしてる。そのおっさんをよく見たら胸のところにバッチがついてんだよ。であんた何者って聞いたら、
うん、
いや共に民主党今のムンジェイン政権の与党の地方議員さん、
う
ん、でじゃ今まで民族服着て看板掲げてたおっさんがって聞いたら、はい、彼も同僚で
同僚
共に民主党のムンジェイン政権の与党の地方議員さん、
はい、
でそれからしばらく経つとで一遍離れて戻ったら別の女性に変わってたのね、その看板持ってる人が、
うん、
で聞いたらこの女性も議員さん、
あ、
だからあの周りで政治活動してる人たちって、
はい、
みんな組織の人たち少なくとも全員 だとは言わないよ、24時間いたわけじゃないから、はい、だけど我々が取材に行って目撃して会った人たちは極めて政治的なというか、まあ、ムンジェイン政権の与党の人たちが代わり弁担に、はい、いわゆる一つの慰安婦像の横で政治活動をやってるって構図なんですよ、
うん、
でも行ってみなきゃ分かんなかったんだよ、うん、ああそういうことなんだね、
う
ん、
それをこう韓国は大変なことになってますよって大内にするわけです
よね。いやだからそれが、ね、あのだから我々みたいに実際インタビューして何者かっていうのを突き止めないと、
はい、
なんかあの看板持った人がこうやって慰安婦像の前で、アピールしてって一般市民もこうやって盛り上がってますみたいな報道がはびこってるけれども、実際に行って一人一人聞いてみたら、あなんだこれ政治国内の政治活動なんじゃんって分かることってたくさんあるわけです。これ何のために行ったかというとね、この番組で喋るためにわざわざ韓国まで行って、
いやカメラ回してきたって今言ってませんでした。
はあれ
あって
あれ
あってお
かしい
な、我々ラジオですよ、
あれ
おかしいな、
もうこんな感じでいい加減さ変わんないですけどね。
ちょっと待ってよ、そういう確認はない、切るのはやめてもらえませんか。今日もなんか突然安倍さん安倍総理お越しいただきました。
まさにですね、これも辛坊さんが再びこの番組があるということで、私も出たことがありますからね、辛坊さん。
どうですか、クオリティ下がってないか。
ちょっとね、ちょっと下がってますよね。怠けてますよね。
番組のキャスターでほら。
バカ野郎、俺だって疲れてんだよ。
偉くなっちゃったから、ね。
朝6時から働いて偉くなっちゃったから。なんか、月木曜日の朝のキャスターって。やっぱラジオにとって月木曜日の朝のキャスターって看板中の看板でしょ。
そう、うちの看板ですから。いや、おかしい。
偉い看板だね、これ。
待って。
バカにしてんだろ。バカにしない。いや、それ俺の決め台詞ができる。勝手に取らないよ。
ごめんなさい。進めます。
あ、失礼しました。
改めてね、説明しておきますとね、はい、この辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、ね、2017年9月まで放送されていた、それ一夜限りの復活ということになります。
ありがたい。
この後9時50分まで3時間50分ありますので、まあ、あのそこそこエンジンこう、ね、あの控えめにして。
そうだな、
燃料ためて、
ね、長い番組だね。
長いっすよ。
長いね、それそ、だってひどいよ、飯田君俺のとこ電話かけてきた時、あの3時間ぐらいの番組だと思いますって。今日来てよく聞いてみたら4時間じゃんこれ。
そうなんですよ。
3時間50分ですから。
いや
時間ぐらい。
はあだね。タチの悪い不動産屋じゃないんだから。タチの悪い不動、あ、これ別に不動産屋さんに怒られないよね。なんで今これ不動産屋と言ったかというと、私あの実は今日ね、この番組に合わせて、本当なんですよ。この番組が先に決まってて、この番組のタイミングに合わせてもらって、日本テレビにあの9月30日から始める BS 日本の真相、BS 日テレの真相ニュースって今でもやってますけどね、真相ニュース。あの確かね、初代のキャスターが私の読売テレビ時代の後輩の小西美穂さんっていうね、女性がやってたんですが、それからまあ代替わりして、はい、で、これを9月30日から私が担当することになったんで、はい、その記者会見が今日日テレで行われたんですが、なんで今日かというと、はい、この番組に合わせて日程を設定してもらったんですよ。で今日発表になって、まあ、ネットでニュースになってますから、はい、ぜひご覧いただきたいんですが、でこれを始めるということはですよ、月火水木担当なんです。で木曜日の夜まで担当して、で金曜日に帰って、まあ、大阪の番組
はい、
やるということになるんで、週のうちの4日は東京に住まなきゃいけないんです。ほいで今日1日、ね、
はい、
あの不動産屋さん巡りをして、
もうだから不動産屋さん巡りの合間にまず会見をやり、また不動産屋さんに、
そうですね、今日メインの私の仕事は不動産屋さん巡りということで、いや今だからね、東京都内の不動産市況には詳しいよ。
確かにね、
もうい
ろいろ聞いたんでしょう。
地域を言ってくれるだけで、あそこのあのタワーマンション坪単価いくらとかすぐ言えますから。赤坂あたりは大変なことになってるらしいよ今。
そうなんですか。
赤坂聞いたらね、坪単価ファミリータイプのっていうかマンションで、坪単価800万円ぐらいまで上がってるんです
よ。
坪単価800万円、つまり20坪ということは66平米ぐらいか。
まあそうですね、
ね、20坪のマンションが坪単価800万ということは1億5000万ぐらいしてるってことですよ。
冗談じゃねえよ。
いや冗談じゃねえじゃなくて、でやっぱりね、この 1,2 年ぐらいはあの横ばいになってきて、一時ほら数年前ジャーッとものすごい急でタワーマンションの値段が上がったんだけど、まあ、ここしばらく横ばいか、もしかするとほれあの東京オリンピックの選手村がこの間売りに出されて、はい、この坪単価が比較的安いみたいな話になってて、いやそういう意味ではもうピーク超えて下がってるよねちょっとぐらいっていう噂もあるんだけど、
はい、
でも現実の取引価格は赤坂界隈は坪単価700万から800万と、ちょっとしたマンションでも1億5000万とか2億、誰が買うんだよこれ。
おかしいだろこの国は。どうなってんだ、
俺に金貸してくれ。
今
ドサクサに紛れて何言ってるんですか。
マンション転がしとかさ。
まあそんなこんなで
ぼちぼち進めてまいります。どうしましょう、メニューご紹介しましょうかね。今日はね、ですよね、辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー。この後6時台は辛坊さんの独自の視点で8月のニュースを解説します。ズームオン、まずは8月の前半お送りいたします。で7時台8時台にはスペシャルゲストをお招きいたします。まず7時台は国際政治学者の三浦瑠麗さん。
あら、まあ、素敵
ね、辛坊さんのために来ていただけるということで、
ありがたいです、
は
い、
デレデレしちゃう。
この方はね、この方は前あのそれこそあのレギュラーでやってた時にも一遍来ていただいて、私はねこの6年間で会った中で唯一ただ一人、あのヨットの事故を知らなかった人
です。はい、そうでした、そうでした。
やっぱり国際政治学者となるとですね、もう他のことで考えるのに忙しくて、そういうね、あの巷のどうでもいいようなことってほとんど気にしてないんじゃないかと。
そんなどうでもかないけど
すごく安心した。あ、知らない人もいるんだ。
進めないとっていうあの指示が来ました。8時台にはですね、ヒゲの隊長こと佐藤正久外務副大臣登場します。
外務副大臣、
イラクにいらした方ですよね。はい、いや、これね、ぜひ私聞きたいことは山ほどあるんです。というのはね、12月の一番終わりの週にジブチ行くことになったんですよ。
え、ジブチに行くんですか。
はい、ジブチ。あら、でこれあの多分ねリスナーの方もほとんど知らないと思いますけど、というか、うん、ほとんど日本国民知ってなきゃいけないんだけど、今自衛隊が唯一海外派遣されているのが、はい、ジブチに2009年に海賊対処法っていうのができて、この法律に基づいてあそこを通る世界中の船を守るために、うん、まあ、この国際的な枠組みができていて、その国際的な枠組みに参加するために自衛隊が唯一今海外に出てるのがジブチという場所なんです、
はい、
そこに自衛隊の基地があるんで、そこで一体どんなことを、ね、皆さんされてるのかというのは、今まさに佐藤さんに来ていただく大きな理由は、あのソマリアじゃなくて、はい、ホルムズ海峡のところのイランの、ね、そうだからタンカー護衛っていう話になった時に、はい、どうやらジブチに派遣されている自衛隊がちょっと足を伸ばしてホルムズ海峡まで行くんじゃないのって話になってるんで、
うんうんうん、
そんなことも含めて、報道されてます
ね。はい、
あの実は関西で5月にラジオ番組始めたんですよ。そしたらね、 その単なるラジオ番組だとこれラジコで、まあ関東だったら聞いていただけますね、はい、でラジコプレミアムで若干お金を払うと全国で聞けるじゃないですか、うん、ところが海外では聞けないんですよ、ラジコプレミアムでも、うん、ところがその神戸でやってる、ね、ラジオ番組に関しては、はいはい、YouTube で私上げてるんです。
あ、そうですね、
そしたら海外でも見ていただけるんで、うん、そしたらジブチの自衛隊の方から毎週お便りが来てですね、
マジっすか、
ジブチ通信っていうのが5月から始まったんです。
ほ
うほうほう、でそれでそれを機にですね、はあ、じゃあジブチの自衛隊って取材できるのかなって言って、ウェイクアッププラスっていう土曜日の朝の番組のプロデューサーが防衛省に行っていろいろコンタクトを取ったところが、どうも取材ができそうだって話になって、だったら、まあ、ホルムズ海峡の問題もあるし、じゃあいっぺんちょっとジブチ行ってみましょうかっていう話に今大体8割方ぐらい5
いいんですか、それ言っちゃって。
いや、それが言っちゃっていいのかどうかっていうとですね、ちょっと待ってよ、9月の30日に真相ニュース月目でレギュラー始めるのに、
あれ
どうやっていくんだって話だろ。
あ、そうですね、
そうなんだ。ところが真相ニュースの、はい、プロデューサーの方に、いや実はですね、もうこれジブチ行くかもしれないんですよって言ったら、あ、いいです、行ってきてください、代わりのキャスター立てますからって言ったら、ちょ俺じゃなくてもいいのかよっていう話ですけど、まあそんなことになっております。
ちょっと始まりからね白熱してますけれども、ラジオ聞きのあなたもぜひねこの会に参加してください。
お願いします。
メール以前使っていました辛坊治郎ズームそこまで言うかの番組のアドレスと同じです。メールを送ってください。
そんな2年も前に終わった番組と同じって言われたって
あるんです
よ、まだ。それ
今日ご紹介しましょう。zoom at mark 1242.com zoom at mark 1242.com までお願いします。まあ、辛坊さんに解説してほしいニュースですとか、三浦瑠麗さん、佐藤正久外務副大臣への質問もお待ちしております。そしてツイッターもこちらまだ生きてたんですよ。ハッシュタグ zoom 1242をつけてつぶやいてください。飯田くんしっかりチェックしてますのでね、お待ちしております。
本当に行くんだってガレオンさんもツイッターでつぶやいております
。ありがとうございます、はい、
送りしたのはデビッドボーイでレッツダンスでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで。
なんで飯田君がむせてんの？
激論ロックアンドロー。
なんか飯田君がものすごい勢いでむせてるけど、やっぱ朝6時から働いてるから。なんか確かに顔が赤くなってるよね。
大丈夫？
水飲んだらむせた。失礼
した。大丈夫？
じゃあちょっと落ち着いてくださいね。このあと9時50分までお付き合いください。本当ですよ。
次は車たかしくん。たかし、しっかり歌うんだ。
車売るなら車たかし、見積もり高いぞ。サイトで入力するだけで発車の見積もりすぐ届く。あなたも一番高いとこに売ろう。車たかしで検索だ。
よくやったたかし。
車売るなら車たかし、たった1分車種とか入力するだけで最大8社から見積もりが届くよ。車を高く売りたいなら車たかしで検索。
車たかしカービュー。
今週の飯田浩司の OK コージーアップは中国韓国北朝鮮緊張の夏激論ロック&ゴー。プレゼントもすごい。千葉のお米5キロを毎日20人の方に。6時台の朝ナビには竹内まりやさんが登場。飯田浩司の OK コージーアップは平日朝6時から。
そこまで言うか
激論ロック&ゴ
ー。時刻は6時18分を回っています。日本放送から私辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
注目のニュースを辛坊さんが解説するズームオン。まずは今月8月前半のニュースをおよそ1分で振り返ります。
8月2日金曜日、
ホワイト国のリストから韓国を除外する政令改正を閣議決定。
8月4日日曜日、
就活情報サイトリクナビ、内定辞退率を予測して企業に販売するサービス配
信。これひどいよなぁ。
渋野日向子選手、全英女子オープンゴルフ優勝。
8月7日水曜日、
小泉進次郎衆議院議員と滝川クリステルさん、総理官邸で結婚発表。
8月11日日曜日、
東京オリンピック・パラリンピックに向けたオープンウォータースイミングのテストがお台場で行われ、臭いトイレみたいとの声殺到。
8月13日火曜日、
原宿にテーマパーク東京タピオカランド期間限定でオープン。
8月14日水曜日、
東北道佐野サービスエリア上り線のフードコートと売店がストライキにより営業ストップ。
ということで、リクナビのね、就活情報サイト。
これひどいよな。だってさ、信用してリクルートのその、リクルート？
そうそうそう。
だよね。で、そこで就活サイトやってたら、いや、こいつは他も受験してるとか、そういう情報が、自分の受験してるところに筒抜けになってるわけだろ。
はい。
それで内定取り消されたらどうすんだよ、それ。どう責任取ってくれんだよ。これはひどい話はないよな。
で、揺り合わせてる方は、それ確認のしようがないっていうね。あ、落ちたんだって思うだけ
で。わーって、まあ、伝えられてる以上にでかいニュースだと思いますよ。昔は逆だったの。どのくらい逆だったかというとですね、私、読売テレビになぜアナウンサーで採用されたかというと、フジテレビに受けていて、フジテレビを受けていて最終選考で落ちたという情報が、もう放送局業界筒抜けになってて、ここで大阪読売テレビから突然電話かかってきて、君なんかフジテレビ落ちたそうだけど、なんで知ってんですかって、いやーな、アナウンス部長俺知り合いで、そうなんですかって、トントンだから、今もうそんなことしたら個人情報のなんとか違反で偉いことになるけれども、昔のマスコミなんて、受験情報みんな横に並びですトントンの時代がありましたから、増山さんの頃もそうでしょう、きっと。あれなんか黙ってますね。なんか後ろ暗いところがありますね。なんか後ろ暗いでしょ。
ないですよ、暗くないです。
小泉進次郎さんの結婚ですよ。
いやーねー、
この小泉進次郎さんの結婚で、はい、マスコミは意図的なのかな、全く取材に行かないのは、それとも本人が取材拒否してんだろうか。私言ったでしょ、数年前にとあるところに講演に行ったんですよ。で、講演に行って、私の大体講演ってね、二部構成の時があるのね。 で、私が前座の時もあれば、まあ、前座の他の人がいて、だから、まあ、要するに、例えば、まあ、株の業界の講演に行くと、株の専門家の方が私の前か後についてて、私は客寄せパンダだから、ね。だから主催者としては、本体の講演はそっち聞いてもらいたい。不動産投資だとか、投資信託だとか、そういうものを売るんだけど、まあ、私は普通に行って別にそういうものの宣伝はしませんよ。ただ、まあ、客寄せパンダみたいなもんで行って、私で、まあ、申し訳ないけれども、名前で何人か来ていただいた方に、本体の講演を聞いていただくという、その本体の講演の、はい、あの、おばちゃんに、おばちゃんって言うと申し訳ないけど、まあ、おばちゃんですわ。ちょっとまあ、あ、この人若い時美人だっただろうな、っておばちゃんに、ね、そこそこいい年のおばちゃん、ちょっとまあ、滑覆のいい、ね、おばちゃんに、いや、私、先に講演させていただきました、って言って名刺交換したわけですよ。
ほうほうほう。
そしたら、はい、小泉進次郎母。
マジっす
マジっす小泉進次郎、小泉幸太郎、それからもう一人弟がいるじゃない。だから、その一番三男がお腹に、中にいるときに、小泉純ちゃんと別れたわけですよ。その別れたお母さんっていうのが、実は不動産業界の、セールスレディ。
マジ
っすか？マジなんですよ。で、セールスレディっていうよりは、はい、だからもうそういうところで講演をするような、まあ、格の人になってるんですよ。で、まあ、もともと、ほら、確かお金持ちのお嬢さんだから、別にまあ、離縁されたからといって、生活に困るようなね、うん、まあ、だからお腹の中の、ね、赤ちゃんがいてかわいそうねとは思うけれども、うん、だけどまあまあ、生活に困るような状況ではなかったと思うんですよ。そのキャリアを重ねられて、
はい、
で、この小泉純一郎じゃなくて、小泉進次郎さんのお母様というのは、不動産業界ではそれなりに有名な人ですよ。
へ
ぇー。はい。そうなんです。それで私、その名刺もらって、その名刺に確かね、母って書いてあったかなんかわかんないけど、それがちょっと記憶が曖昧なんですよ。で、今回の結婚があったから、うん、もう名刺の束ひっくり返して、あの時の名刺を、とにかく見つけようと思ったんだけど、
はい、
ついに見つからず。
あら
ー。見つからずなんだけど、なんで見つからなかったかというと、
はい、
俺の記憶で言うと、うん、その公演でね、小泉進次郎さんのお母さんと名刺交換した時に、
はい、
あんまり嬉しかったんで、いろんなやつに名刺見せびらかして、
あ、そうか、
わ
かんないんだから。
それで、
飲み屋で見せびらかしたんだよ。
違う、そうじゃなくて、なんか番組関係者に、俺次コメンテーターでどうだって言って、確か、どっかの番組のプロデューサーに渡したっきり、忘れちゃったんだと思う。
なるほど。コピー取らしたけよかった。
だけど今回一切だから小泉進次郎さんのお母さんのところに誰もインタビュー行かないけれど、でもお母さんってそれなりに知ってる人は知ってる有名な話だからね。で、だからまあお母様自身が遠慮してるのか、
はい、
まあ小泉進次郎サイドが絶対そこに行くなって言ってるのかわからないけれども、一切報道で出てこなかったのがなんでだろうと。
いや、確かに、まあ、文春新潮も含めてね。
書かないよね。
そこは書かない。
普通週刊誌ぐらい書きそうなもんじゃん。
他のサイドネタはいろいろ書いてますけど、ね、今までの。
実の母の話出てこないでしょ？だけどそんなに別に隠れてるわけじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
だその人は堂々と、うんうんうん、いや、実は小泉進次郎、小泉幸太郎の母ですっていう、そういう挨拶をしてますから。もう、すごく素敵な立派な人ですよ。だからまあ、先ほども申し上げたように、あ、
はい、
この人はきっと、と若いで綺麗だっただろうなーっていう
綺麗な方でいいじゃないですかなんでそうやってエクスキューズつけるんですか
どうして松山さんはそこに引っかかるんですか
いや一応ね
なぜそこに引っかかるの
そろそろズームしますかね
そうですね、は
い、最初にズームしていくニュースこちらです愛知トリエンナーレ
ズーマー
愛知県で開催中の国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019で企画の一つ表現の不自由展その後が、いわゆる元慰安婦を象徴した平和の少女像などを展示し開幕3日で中止となりました
は
ということでまあこれね、なぜ3日で中止
これ飯田君の朝の番組やった扱った
扱ってますねはい
どんなコメンテーターの方がどんなことをおっしゃってた
まあコメンテーターの方々そうですねまあ須田慎一郎さんであるとか、
有本
さんであるとか、まあその、まあ表現の不自由点のその中身の部分で、まあこのいわゆる元慰安婦像もさることながらと、
はいはい、
天皇の
肖像を、はい、燃やした燃やさないっていうあれですね、
焼いて踏みつけたとか、そういうところもの表現をどうなんだっていう人もいたし、あとは、そもそも論として、まあそういうこう表現、の自由に対していろんなこう圧力がかかるのはどうなんだっていう問題提起をしたいんであれば3日で取り下げるっていうのは一体どうなんだと
いろんな叱るべきこう対処をした上で、耐えて続けるっていうのも一つの表現の形だったのではないかという話もありましたか。
基本的にはね、はい、まあ、飯田くんの思想性はわかりませんよ。ただ、まあ、飯田くんが匂わせてる思想性であるとか、飯田くんの番組に出てる人たちの思想性と、実はね、この問題に関しては私、真っ向対立するんです。
う
ん、実は、
はいはい。
実は全然違う、意見を持ってます。はい、これに関しては。というのは私ね、言論の自由に関しては原理主義者なんです。うん、
お
ファンダメンタリストですから、はい、言論の自由に関しては絶対の言論の自由を認めるべきだ。うん、だから天皇の肖像を焼いて踏みつけていいのかっていうことに関して言うと、私はいいと思う。
うん、
つまりそれが表現の範囲であれば、ただしそれが芸術だのどうなのって話なんだけど、はい、これ芸術に関して言うとね、
はい、
日本人は多く勘違いしてるのは、美術品とか芸術品とかって言われると、みんなへーって言って、わー素晴らしいって思わなきゃいけないっていう刷り込みがあるでしょ。
なんとなくね。
まあ確かにね、ルーブル美術館とかプラド美術館に展示されてるようなもん見に行ったら、これはもう歴史的に評価の定まってるもんだから、はい、ね、俺大したもんじゃないなと思っても、いやいや、これ素晴らしいですね、やっぱりモナリザはとかって言わないとカッコつかないところがあるじゃないですか。美術品ってそういうもんだという刷り込みがあるんだけど、現代美術なんか決してそんなもんじゃないからね。ものすごい有名な現代美術で、
はい、
男性の小便器の市販されてるやつをそのまま展示して、はい、芸術ですって言った有名な作、あ、そうだ、松山さんは美術大学出身だから
詳しくないけど、そういう作品もこう芸術
現代芸術っていうのはそういうもんで、だから見に行った人がクソだなこれっていうのも鑑賞の方法としてありなわけですよ。これが芸術か、こんなクソみたいなものが何が芸術なんだっていう鑑賞方法もあるでしょ。
ありますね。
だけど日本人ってなんとなく美術館行ったら素晴らしいってなんか言わなきゃいけないっていう思い込みみたいなものがあるじゃないですか。そういう意味では今回のアイストリエンナーレに展示されてたものって、私は直接全部見に行ったわけじゃないんで、はい、もうこれはもう報道で伝えられてる限りのものしか知らないんですが、もうほぼヘイトスピーチに近いと思います。もう完全ヘイトスピーチですよ、すら。もう反天皇制であったり、はい、まあいわゆる慰安婦像なんていうものも、事実誤認の、まあある意味に基づいて作られたものだったりしてるわけで、もう完全なヘイトスピーチなんだけど、私は言論の自由の、
はい、
ファンダメンタリスト、だから原理主義者だから、はい、ヘイトスピーチでも、スピーチする権利がある。
うん、
私、本当に嫌いなのが、最近なんか朝日新聞等々がですね、なんかヘイトスピーチ規制しろとか、
はい、
ヘイトスピーチ反対だとかっていう論を張るわけですが、
はい、
とんでもない話だと思いますよ、
うん。
何がヘイトであって、何がヘイトでないかなんか、誰が決められるもんじゃないわけですよ。うん、で、朝日新聞で言うとね、私は本当になんじゃこりゃと思ったことが過去あったのは、
はい、
これも私の本に書きましたから、正確にはそっち見ていただきたいんで、私今、うろ覚えで喋ってますけど、もう何年か前の朝日新聞の声欄っていうのがあるじゃないですか。
あ、はい、
ね、読者投稿欄、あれ見てて椅子から転げ落ちたことがあったんですが、
うん、
京都府の北側の舞鶴のところに米軍のレーダーがあるんです。
お、はい、
ね、ミサイル発射した時の探知用の、まあ、大きなレーダーがあるわけですよ。で、このまあレーダーの設置に関しては反対運動もあったりなんかして結局まあ、うん、今稼働してます。で、このアメリカ軍のレーダーを、まあ、保守管理するために150人ぐらいかなアメリカ人もそのあたりに住んでるわけですよ。
うん、
その地元の老人が朝日新聞の声欄にどんな投書をしたかというと、
はい、
昨今沖縄で起きてるような事件を見聞きすると、近所でアメリカ人を見かけると怖いって書いてある。こんなひどいヘイトスピーチあるか、これもしね、アメリカ人を朝鮮人に置き換えて、昨今の拉致問題等を見聞きすると、近所で朝鮮人を見ると怖いって、もし新聞に書いたらどうなるって話ですよ。これアメリカ人だから平気で朝日はそれを載せてくるんだけど、これ明らかなアメリカ人に対するヘイトスピーチだろ。で、それで言ったら、まあ沖縄の新聞なんかがよく書いてる沖縄の基地問題に関して、アメリカ人に関して記述してるものの、相当数は客観的に見たらこれヘイトスピーチだよな、アメリカ人に対してっていうのは山ほどあるんだけど、
うんうん、
でも俺、うん、私はそれを規制しろとは言わない。
規制しろとは言わない。
朝日新聞がそういうことを書くべきではないと、はい、沖縄の新聞もそれはヘイトスピーチなんじゃないのという自覚も必要だから、
はい、
ね、それ書いていいのかどうなのか、もう一遍点検しろとは思うよ。後期であるところの新聞がヘイトスピーチを書いていいのかっていう議論はまた別にして、うんうん、
はい、
だけどそれを書くなとは私は言わない。
うんうん、
つまり何がヘイトであるのか、何がヘイトでないかなんか、
はい、
観的に判断することできないんだから、そもそもそういう規制をしてはいけない、うん、そういう規制ができるという枠組みをしたら、拡大解釈で何でも規制できるようになると恐ろしいから、はい、絶対にヘイトスピーチだからダメっていう言い方は私はしないわけですよ。うん、だからそのアイストリエンナーレで展示されてるものも、どう考えたってこれヘイトスピーチだろうと思うよ。はい、思うけども、うん、だけどそれをダメだという、はい、権利は、日本ではあってはいけないと思う。というのが私基本姿勢です。で今回は、はい、まあ、税金を使ってっていう話があります。
また別のファクター。
また別のファクター。はい、だけど、これに関してもね、芸術作品って、まあ、芸術だけじゃない、音楽でもそうです。クラシックでもそうです。うん、私は、大阪のクラシックの交響楽団の評議員みたいなものを長年やってたことがあるんで、どのくらいクラシックが厳しくて、だから、まあ、ある程度税金入れないと、成り立たない芸術もあるわけですよ。そうすると、それ税金入れるときに、じゃあ行政が、演目に関してまで関与して税金入れるかというと、そんなことをいちいちしだしたらキリがないでしょと。
はい。
ね、私もよく他でもこの例を挙げるんだけど、例えばドイツ、まあドイツはまだマシだけど、イスラエルなんかでワーグナーの曲は禁止です。
ああ。
上演禁止です。
はい。
ワーグナー、まあワルキューレの機構であるとか、まあ有名な曲いっぱい素敵な名曲ありますけれども、なんでかっていうと、ヒットラーの思想の根底にあったのはワーグナーで、ね、で、ヒットラーがまあ自分の宣伝のためにワーグナーの曲をいっぱい使いましたって、それだけじゃなくて、どうもヒットラーのそもそもの反ユダヤ主義っていうのは、もっとそれより100年ぐらい前だけど、ワーグナーに元、まあ、あの時代に出発してんじゃないのって、ワーグナー自身もやっぱり典型的な反ユダヤの人間だったんじゃないのって話があって、イスラエルではワーグナーの曲は演奏できませんと、ドイツでもワーグナーの曲を、ね、かけながらなんか劇なんか やると上演後1週間で反対運動で潰れましたっていうことが現実にあったりするわけですよ。じゃあ日本で、じゃあ誰かの曲をやるときに、その曲は過去こういう軍国主義につながっていたとか、いやそれは共産主義のファシズムにつながっていたみたいな話になって、うん、その曲はやめろみたいなことを言い出したらキリがない。だから行政が金を出すにあたって一遍やると決めて、はい、芸術監督を決めたら、うん、そこから先何を展示するかに関してはその芸術監督に任せないと、そんなもんいちいち細かい一つ一つの展示であるとか、オーケストラが演ずる演目みたいなものにまで金出してるから関与するんだっていうことを言い出したら、芸術なんか成り立たないわけだよ。だから今回は何が問題かというと、はい、なぜその芸術監督が選ばれたのかと。これの検証は必要だと思う。で、私が思うに今回は、この表現の不自由展、ね、その後っていうのをやった、仕掛けた人たちっていうのは、私の邪推も含めて考えるのは、初めから炎上狙いで、なおかつ事前検閲で、展示する前に中止になったということを含めて、表現の不自由展その後というのをやりたかったんだと思う。だけど、粛々と始まっちゃったのね。で、多分ね、それは表現の不自由展を仕掛けた側からすると、想定外だったと思うんだよ。
あれっていうところ。
事前検閲で潰れたという演出をしたかったのに、始まっちゃったから、あれ大騒ぎになったのが、始まった当日の前後なんです。
そうですね。
だから最後の最後に、いっぱいクレーム、それもね、クレームをその人たちが仕掛けたとは言わないけれども、その可能性もないとは言えないよ、というのは最近韓国でよくあるのが、なんかムンジェイン政権反対みたいなもんで、なんか動物の死骸とかバンバン送りつけるみたいなことがあったんだけど、でも送りつけたやつを逮捕してみたら、ムンジェイン政権側の人で、つまりムンジェインが攻撃されてる、それを攻撃する保守派はこんな汚いことをやってるっていうのを演出するために、ムンジェイン政権側の人間が死骸を送りつけてたっていうケースがあるんですよ。でこれと同じとは言わないけれども、今回炎上した、炎上のきっかけになったのは、一番最後、まあ、名古屋市長が言い出したみたいな話があるけれども、なんで名古屋市長があのタイミングで言い出したのか、誰かが後ろで名古屋市長に、だからね、まあぶっちゃけ言うと名古屋市長もアホやなと思うよね。これだって黙ってたら現代美術の展覧会なんて行く人限られてるわけ で行った人もそのクソみたいな展示見て、うわクソだなこの展示っていうだけの話だよそれ。ほんだけ大騒ぎになったら、まさに仕掛けた側の思うつぼで、日本は言論の自由を潰す国だ、検閲で、だから検閲で潰せなかったのが多分ね相当計算外だったと思うよ。3日でも展示されちゃったからね。でも初めから多分狙ってたのは、展示する前に反対運動が起きて検閲されたんで、1日も展示されずに終わってしまいましたっていうのが、表現の自由その後っていう一つの不自由その後っていう大きな展示だったはずなのに、炎上せずに粛々と始まっちゃったんで、多分相当焦って仕掛けたような気がする。それに乗った名古屋市長は本当にアホやと思う。 アホちゃうかこのさ行政金出してるとかそういうレベルじゃないんだよ。だから行政金出したからってそんな細かいとこまでいちいちね、うん、監督なんかできないっていう、それは逆に芸術監督に任せる。だけど今回のケースにおいては、うん、なぜその芸術監督が選ばれて、はい、その芸術監督がなぜその展示をしたのか、その背景にどんな思想性があったのか、もしかすると、うん、あの名古屋や愛知県の役人の暴走があるんじゃないの、つまりかなり思想性のきつい人たちが仕掛けるためにやった可能性があるんで、
はい、
うん、そこに至る道筋はちゃんと検証しなきゃいけないけれども、最終的に3日で辞めたっていうのは、うん、もう全くその仕掛けた側の思うツボと、こんなもん黙って会期中やっといて、ほら日本は普通に展示できる国でしょ、はい、っていうのを見せりゃいいだけの話で、うん、今回この騒ぎになったからみんなそこでそんな展示が行われてるって知ったわけで、そうでなかったらまず誰も知らない、
うん、
だけど普通に展示やりたきゃやれるよっていう、別に行政はそこに補助金も出しますよって、日本はそういう自由で民主的な国でしょ、自由な国でしょ、表現の自由に関しては完全に保障されてる国でしょっていうことを、うん、やっぱりね、今回ある意味3日で潰してしまったということに関しては私は極めて残念ですね、はい、
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言
うと、ほんまの人はアホちゃうかと思う
激論ロック&ゴー、注目ニュースを辛坊さんが解説するズームをこの後も続きます。
そこまで言うか、
ゴールにたどり着くようにお祈りをしております
ね。え、もうみんながそういうつもりで戦うのが、そこが勝負の難しさですから。
トゥーザビクトリー、原ジャイアンツ勝負の夏としてお送りしている日本放送ショーアップナイター、原辰徳監督の単独インタビューを放送。どんな話が飛び出すのかお聞き逃しなく。
飲み会を科学した健康ドリンク、肝臓、
肝臓水解物ウコンにしじみ628個分相当のオルニチンまで入ったリッチな中身、
リッチな中身、飲み会楽しくこれ一本、肝臓講和です。いける。
デイズ火曜日担当中川家のレイジです。
強しです。
スペシャルウィークは相談の夏、2時のオールスター人生相談ではゲスト回答者と一緒にあなたのお悩みに答えます。
まだまだ相談募集中、 days@1242.com まで。
放送は明日午後1時から。3時台はドクターコパさん登場、
いろいろ聞いてみよう、はい、
松井か。
日本放送が企画したオリジナルカレー、ゴジラ松井秀喜、松井家秘伝のカレー、ゴジラ松井を育てた母の味を忠実に再現しています。ニンニクたっぷり試合前、ニンニクなしの練習中、2つの味で発売中。オンラインストアアマゾンでもお買い求めいただけます。松井カレーで検索。
松井総選。
辛坊治郎。
そこまで言うか。激論ロック&ゴー。注目ニュースを辛坊さんが解説するズームをお送りしてますけれども、
はい、ちょっと意見もね、はいろいろ、はいはい、はいはい、ありがとう
この表現の不自由点その後に関してっていうのは皆さんも非常に関心が高い、でそこでその辛坊さんは表現の自由というものは守るべきなんだと、はい、何があったって守るべきというところもあるんですが、はいはいはい、ただ朝日新聞みたいに行き過ぎた表現であったりとかっていうのはもちろんあるわけです。そこでマーク06さん、自由とやりたい放題は違うと思うんです
よ。いや同じです、やりたい放題でいいんです、
やりたい放題でいいんだけど、
いいんです、完全にいいんです。だけど、うん、じゃあどうしたらいいのかというと、唯一の歯止めは、これは日本とアメリカなんだけど、はい、日本の場合はね、刑事上の名誉毀損っていうのがあるんで、ちょっとまた別枠なんです。アメリカの法体系だと、刑事上の名誉毀損はないんですよ。で名誉毀損に関しては基本的に民事賠償で請求しなさいと、はい、だから日本の刑法で、はい、刑法上名誉毀損があるというのは危険だという考え方をするアメリカ人は多いです。で、いや名誉毀損に刑法刑事罰がついてる国って、まあ、実はあります、たくさんあります、はい、一般的にいっぱいあります。だけどアメリカだと考えられないですね。基本的にじゃあやり放題言いたい放題でいいのかっていうと、いいんです。どんな言論も言論である限り、どんなヘイトであろうと、うん、それがヘイトであるのか暴言であるのかは最終的には民事賠償で請求するしかないんですよ、これ。それ以上の規制の方法はいけないというのが、我々の持っている憲法21条の言論の自由の枠組みですから、言いたい放題である。それは天皇の写真を燃やす権利もあるんです、この国では。それは大前提なんです。で、だけど、じゃあそれに関して名誉毀損で訴え、まあ、天皇の場合は天皇が名誉毀損で訴えを起こせるかというと訴えられないんで、それは逆にやる側からすると非常に卑怯だなと、私は素朴に思いますけれど、だけどその 自由がないかというと、はい、この国では基本的にあるんです。でそれがね、何回も言うんだけど、ヨーロッパ型の言論の自由とアメリカ型の言論の自由は全く違うんですね。はい、で世界的に見ると、やっぱり北欧だとかヨーロッパの方が言論の自由があるよね、アメリカに比べてっていうバカ学者がいるんだけど、とんでもない間違いで、ヨーロッパの言論の自由って、あくまでも法律の範囲内での自由しかないわけですよ。はい、だ例えば EU の憲法草案なんかにもそうだし、フランスでもそうだし、ドイツでもそうだし、ドイツでも街中でハイルヒトラーってると逮捕されますよ。ハイルヒトラーという権利はないんです、はい、ドイツでは、でフランスでも最近どんどん法律ができて、例えばまあイスラム教徒の女性がかぶってるのはベールを、公の場でベールかぶってるだけで違法行為ですよ。スイスなんかはミナレットって言ってですね、はい、あのイスラム教の寺院って4つ先頭が立ってますけども、スイスでできた法律では、はい、あの寺院の四隅に先頭を立てるの禁止なんです。だけど日本でそんなことできるかっていうと、そんな禁止は絶対かけられないんですよ、表現の自由だけど、はい、だけどなんでヨーロッパはそれができるかというと、ヨーロッパの表現の自由っていうのは法律の範囲内での自由しかないから、法律で規制をかけたらいくらでも規制かけるから、実はドイツでもフランスでもスイスでも、我々は自由や民主主義の先進国だと思ってるけれども、言論の自由はいくらでも法律で制限できるんです。ところがアメリカでできるかというと、アメリカでは絶対にできない、アメリカでは修正憲法第1条っていうのがあるんですが、合衆国憲法第1条、まあ、あのアメリカっていうのは憲法って2つの体系になってて、国の制度を定めた憲法と、それに対して権利や、ね、はい、義務を、まあ、権利を定めた、修正憲法っていうのがあるんですが、その修正憲法の第1条が言論の自由なんですが、これも絶対の言論の自由ですから、言論の自由に反するような法律を作ること自体が違法なんです。で日本の憲法21条って、はい、日本の憲法ってアメリカが作りましたから、日本の憲法21条って基本的にアメリカの修正憲法1条が移植されたもんですから、日本も同じ枠組みで、なぜかというと、実はね、戦前暗黒時代だと思ってる日本人すごく多いんですけども、そんなことなくて、大日本帝国憲法には言論の自由はしっかり定められている。それで言うと全然話違いますけど、はあはあ、なんかよくあの北朝鮮の話したときに、いや北朝鮮ってなんか戦前の日本みたいな国だよねっていう大バカ者が山ほどいるわけですけど、全然違いますからね。だって1940年にイラクだったら知ってると思いますけれども、国会で、はい、国会で反軍演説っていう、国会議員が堂々と、今のこの軍拡張はおかしいって言って、国会で演説して、で、これ除名されました、一旦。はい、だけどその戦争中に大政翼賛会っていう、基本的には政党に一本化されてたはずなのに、その国会辞めさせられた議員は無所属で第二次大戦中に立候補して当選して国会に復帰してんだよ。今の北朝鮮で議会で金正恩反対だとか国の軍備拡張はおかしいって言えるかって話でしょ。だからいわゆる戦前戦中の日本と今の北朝鮮とは全然違う国なんだけど、なんとなく刷り込みで同じような国だと言われて、そうかなと思ってる大バカ者がたくさんいるんだけど、まあそれはいいや。でも言論の自由で言うと、まあ例えばね、日本で言うと、これもう明らかに私は昔から言ってるんだけど、憲法違反なのは少年法61条ですよ。少年法61条で本人を推知することができる報道をしてはいけないと書かれてるわけですよ。どういう意味かというと、少年犯罪に関して言うと、そいつが一体どこの誰か分かるような報道をしてはいけないと少年法に書いてある。アメリカでもしこの少年法を作ったら、その瞬間に修正憲法第1条違反になります。憲法違反。アメリカで少年犯だからといって顔が出ないとか報道されないとかありえないです。日本だと同じ憲法21条という法律、憲法がありながら、はい、あの、少年に関しては顔を出してはいけないとか名前。だけど、こんな国ってそうそうあるもんじゃない。だけど、それがなんとなく日本で暮らしてると、いや、少年事件に関しては名前も顔も報道しないのが、はい、当たり前でそれが当然で、それが正義なようにみんな刷り込まれてるけれども、そんなこと全くアメリカしてないし、アメリカだけじゃなくてヨーロッパでも大抵の国してないよねっていう、じゃあなんで日本の憲法、少年法第61条は憲法違反じゃないのっていう、本来表現の自由ってのはそこまで考えなきゃいけないんだけども、ものすごく曖昧なまんま、なんとなく、いや自分の気に入らない言論はっていう、はい、もう朝日新聞が典型なんだけど、朝日新聞なんか自分の社論に合わない言論は、なんかみんなヘイトスピーチでひっくるめてそれはダメだっていう言い方するけど、それだったらさっき言った朝日に声欄に載ってた前鶴のじじい、いや高齢者の発言はどうなんだと、なんだそれはと。
今の顔出しのところで、まあ、関連してなんですけど、今京都アニメーションの一連のね、はい、放火殺人事件がありましたと。で、被害者の亡くなった方々に関して顔だとか名前だとかっていうのを出す出さないっていうところが議論になっていて、で、報道各社は基本的には顔を出したいという旨の声明も出していると。これ辛坊さんどう考えますか？
これに関しても私は何回も言ってるように、うん、言論の自由の原理主義者だから。
はい。
だからもう一切を規制するなと、
うんうんうん、
まあ、出したいメディアが出すことに関して、
はい、
まあ、ネットの人たちでよくそういうのは反対、まあ、気持ちわかるよ、気持ちわかる、う
ん
うん、別に
犯
罪者じゃなくて被害者なんだし、はい、何も出すことないんじゃないという気持ちはわかるけれども、出してはいけないという言い方に関してはそれは違うんじゃないの、被害者だから出してはいけないということで言うと、かつて埼玉県でこんなことがあったんですよ。あるアパートで強姦事件が相次いだんです。
はい。
だけど強姦事件だから、日本って強姦事件はなかったことにするでしょ、うん、一切まず基本的に報道しないです、
はい、
自殺もまず報道しませんね、
うん、
ね、まあ、それの是非論はともかく置いといて、だけどそのアパートでは強姦事件が相次いだんだけども一切報道されなかった。でやっぱり被害者の人権を守る、それはもちろん被害者の人権を守る必要もあるでしょう。だから誰が被害者なのか特定されないようないろんな方法も必要だけども、一切合切全くなかったことにされて、そのアパートで強姦事件が続発しているということが誰にも住民にも知らされなかったのね。その後強姦殺人がそのアパートで起きて、初めて、いや同じアパートで強姦事件が相次いでたということがやっと住んでる住民の皆さんに、だから被害者情報、別に被害者の名前を出せって言うんじゃないんだけど、
はい、
この我々の住んでる社会の中で何が起きてるかというのを国民は知る権利があって、うん、まあ、これの話となかなかね、その京都の話とこうリンク付けるのは難しいんだけれども、うん、でも私は何回も言ってるように、うん、
はい、
それを出してはいけないっていう方向性の議論は常に危険を伴うと、
うんうんうん、でそれに関しては報道機関が自分たちで悩んで苦しんで出すか出さないかを決めて、その理由をきちんと説明をすると、
まあ、そういうことですね、
うん、
と思います、うん、はい、
では続いてズームしていくニュース、こちらになります。日経平均株価下落。
ズーマ
ー。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅反落しました。前の週末と比べ449円87銭安の2万飛び261円4銭で取引を終えております。米中の貿易摩擦が世界経済の減速につながるとの懸念から、幅広い銘柄に売りが出たとみられております。それからドル円相場も乱高下という感じで、朝方は104円台まで落ち込んだんですが、今は現状1ドル105円86銭付近での取引、ごめんなさい、今切り替わって1ドル105円96銭付近とだいぶ戻してきている
という感じですね。あ、そうだね、だいぶ戻りましたね。
はい、
ただ近々直近の予測をするのはなかなか難しいですけども、うん、大きな流れで言うと、
はい、
ちょっとやっぱ世界経済危ないんじゃないのっていう感覚は、うん、私は個人的に日増しに強まってますね、うん、やっぱアメリカと中国の貿易戦争って、
はい、
本質的に貿易戦争だったらいつか話し合いで解決できますけど、
はい、
今起きてるのは本質的に貿易戦争じゃないからね、これは、
うん、
これはやっぱり将来的に近々自由と民主主義のアメリカが世界のリーダーになるのか、
はい、
それとも共産主義の中国がリーダーになるのかっていうリーダー争いだから、
はい、
単なる貿易戦争じゃないんで、そう簡単に決着しない、うん、だけど、まあ、お互いにメンツもあるから突っ張り通す、
うん、
さらに10月31日にブレグジットでイギリスが今のまんま行くと突然抜けちゃうんじゃないのっていうリスクも高まってる、
はい、
それにトランプ大統領っていうのは、実は私はそんなに拒絶感を持ってなくて、まあまあやってることも、まあ、ある程度納得できることもあるよねと思ってたんですが、ここへ来て、うん、
はい、
グリーンランド売れみたいな話になると、小野さん大丈夫かなと
デンマークと揉めてますな。
いやー、それさ、うんうん、今時さ、相手の国に何か売れ、島売れってさ、それちょっと、
ええ、
どうよ飯田君。
昔トルーマンは買おうとしたらしいんですけどね。
いや、そんなこと言ったら昔アラスカ買ったもんね、アメリカはロシアからね、
まあ、
ね、だからまあそういう歴史的事実はあるにせよ、
ええ、
今この21世紀の時代にデンマークから、それもギリシャじゃないからね、別に財政破綻で国が悪かって国じゃないところから、これで売ってくれって 本気で思ってるとしたら、
はい、
いやちょっと我々とんでもない人をあのリーダーに持っちゃってるんじゃないの世界のっていう恐怖感はあるよね。
うん、
で今の中国との貿易戦争で、
はい、
まあ、中国だってメンツだけど、もう考えてみたら、中国がアメリカから買ってるものの量とアメリカが中国から買ってるものの量では、まあ、桁外れに違うわけで、
うん、
そうすると、まあ、今回どんどんあの中国から買ってくるものに関して関税をトランプは高くするったって、同じように対抗してるっつったって、中国はもう対抗しようがないと、はい、
もう全部かけ
切っちゃった、全部かけ切っちゃった、これじゃ増やせねえじゃんって言ったら、じゃあ過去に遡って、そっちももうちょっと関税上げようかっていうような競争に入ると、
はい、
ちょっとまずいね。
ま
ずい。だからそういう意味ではね、この農産物は TPP 水準っていう、はい、あの日米の合意に関して、まあ一部の新聞見てると、いや、これはあの農産物の日本の輸入に関して言うと TPP と同じ水準で、日本からアメリカに輸出する車に関しては TPP 水準より落ちてるから、日本は譲歩だだけね、あの負けたんだっていう論調が一部にあるけれども、確かにまあ客観的に見て TPP よりはアメリカが後退してるのは間違いないですよ。日本が買う分の農産物に関しては TPP と同じ水準で、日本からアメリカに輸出する車に関しては何十年かかかって一般の自動車にかけてる関税、これはまあ 2. 点何ぼでごくわずかですけれども、ピックアップトラックって言って、あのアメリカのもう自動車産業にとったら飯の種みたいなやつに関してはもう二十何パーセントの高関税かけられてるやつ、これも何十年か経ってなくしていこうって話に関して言うと、これはちょっとなしにしてねっていうことになったんで、 TPP よりは、
はい、
対アメリカに関して言うと、日本が後退したのは間違いないけれども、
うん、
逆にここで妥結しとかないと、
はい、
グリーンランド買っちゃうっていうトランプ大統領を相手にしてるわけで、とんでもないことを言い出すかもしんねえっていうことを考えると、
はい、
この辺で落ち着いといてよかったねっていうのが、多分ニュースの本質なんだと思うけど。
ああ、それね、トランプさんがじゃあ言い出しそうなことって挙げてみたら、本当いっぱいあるわけですよね。アメリカ軍の負担を減らして日本がもっと負担しろだとか、為替条項を入れて、お前為替操作国に指定するぞ、こらって言うかもしれないしとか、あるいは、米軍引いちゃうぞってなるかもしれない。
だからね、トランプ大統領ってね、何考えてるか分かんないっていうのが、グリーンランドでかなりね、わちゃちゃ、やばいって感じがしてきたので、
ま
あ、この辺で本当にこれ妥結して、
はい、
これでまあアメリカがこれ以上無茶なこと言ってこないんだったら、まあまあいい落としどころだったんじゃないのっていう感じは、これに関してはするけどね。
まあ、米中の話などについてはですね、後ほどまた、
今日はなんかあの、専門家の方で、
はい、
あ、そうか。
そうです。
あの、ルリさんがいらっしゃる。
この後登場ということですので、はい、まあ、まさにその、米中関係。そう
なん
です。僕
ちょっと今ね、中国に関してはね、ややこしくと言えないんだな。
おっと？
うん。
また、そっか、なんか、画策してるでしょ。
僕に関しての中国の話題は知ってますよね。
なんか、聞いたことありますよ。
聞いたことあるでしょ、そうなんですよ。
ビザがどうの。
あ、いや、それちょっとね、ちょっと今まずいんです。いや、これはまずい。本当にまずい。いや、ちょっと何がまずいかですね。どうしようかな。3週後のメールマガジンに書く。
そのステルスマーケティングやめてもらっていいですか。
あれ、わか
った。ステルスでも何でもねえやん。
ステマだってわかった。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。この後7時からは国際政治学者の三浦瑠麗さんをお迎えいたしまして、米中貿易戦争、そして香港デモなど外交問題について議論していきます。
そこまで言うか。
この時間はパチンコ&スロットキコーナがお送りしています。
リナ、このキコーナって誰？
ごめんなさい、言えないの。
なんで？
大人の事情。
なんだよそれ。
だからラジオでは言えないの。
おい、リナ、どうしてだよ。リナ、リナ。街の明かり聞こ
うな。橋本リナって誰？
日本のグラビアアイドルです。
わー、すごい。じゃあ聞こうなって何？
すみません、ラジオでは詳しくは言えません。
大人の事情までわかってる。街の明かり聞こうな。マジカルハートキラキラ聞こうな。地球に
ロ
ー、心が
スポー、
笑顔はいつも
エクセス、
ビューティフルエターナルメモリー。聞こうな、街の明かり
聞こうな。森山良子です。26日からのオールナイトニッポンミュージックテンは、ああ青春のデンリックリターンズ。
リクエストを電話でもお受けします。名取裕子さんとダブル DJ で生放送、オールナイトニッポンミュージック10、森山良子は今夜10時から。
今週の飯田浩司の OK コージーアップは、中国韓国北朝鮮緊張の夏、激論ロック&ゴー。プレゼントもすごい。千葉のお米5キロを毎日20人の方に。6時台の朝ナビには竹内まりやさんが登場。飯田浩司の OK コージーアップは平日朝6時から。
お待たせいたしました。本日のメニューは、前菜がシェフの気まぐれキコーナ、メインが季節のキコーナ炭火焼き、デザートは滑らか生キコーナとなっております。
素敵なお店、街の明かりキコ
ーナ。じゃあ橋本読んで。
はい。春はキコーナ、ヨーヨーキコーなりゆく山際、少し着こなりて着こうな。
はい、ここテストに出るぞ。
街の明かり着こうな。
今日はどうされましたか？
なんだかずっとだるくて。
じゃあ着こうなを処方しておきますね。
着こうな、
元気になれる、おまじない。
あ、街の明かり着こうな。
この時間はパチンコ&スロットキコーナがお送りしています。
FM93 and AM1242 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoo。 そこまで言うか、
激論ロック&ゴー。有楽町日本放送からお送りしています。一夜限りの復活、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。まさに激論白熱してお送りしていますが、
はい、いえいえ全然
もう本当に今日は穏やかに大丈夫ですか？
穏やかに穏やかに
穏やかに穏やかに。
今こんなややこしいこと言ってですね、せっかく今日記者発表したばっかりの9月30日からの新番組、中止になったら困るじゃないですか。俺は別に構わないけどさ。
その可能性があるんですか？
俺は構わないけども別に
真相ニュース月曜
日
の木曜、
まあ、スタッフにね迷惑かけるのもなと思って、さっきの中国の文脈もそうなんですよ。今ちょっとあんまりね、ちょっとこのタイミングでね、言えることと言えないことが
ありますから、ね、言えることと言えないこと、
ちょっと3週間ほどお待ちいただいて、
はい、ちょっとお利口さん気味に行きます。
はい、まあ、メールツイッターいろいろいただいてますよ。ツイッターです。
ありがとうございます。
ティコマグネティック
なんですか、
アノマリーさん、ティコマグネティックアノマリーさんからいただいております。視聴が全部指示できるかといえばもちろんノーだけれども、キレッキレで面白いと、
うん、いや
これこそが言論の自由。
あ、そうそう、そうなんですよ。で、前あのね、実はあの 3年前、いや2年前かまでやってた時にですね、はいはいはい、何回増山さんがここで謝って
ちゃんと
増山さん謝っただけじゃないですからね。
そうです。
私はですね、いや、あれ実はこの番組は発端じゃないんだけれども、うん、関西で当時やってたローカル番組で、とあるあの立候補者の方のことをですね、はい、選挙期間中に言うにこと書いて本末候補って言ったってですね、この方の逆鱗に触れて。
そうでした。
何がびっくりしたかって、はい、ある日この番組を終えて土曜日の午後ですよ、下に降りてったら、はい、その方がいらっしゃったんです。
しっかりと覚えてますよ。そんな、
あれあれはちょっと俺も血の気が引いたぞ。本人と対ご対面、
うわ対面でしたからね。
うわ、俺この人本末候補って言っちゃったよっていう。
そうです。
だけどね、一昔前は新聞に本末候補って書いてあったよ。
そうです。
いつの頃からみんなこんなにお行儀よくなったの？昔は本末候補は本末候補って書いてあったよな。ところが今は本末候補って言わないんだよ。今新聞の記述は独自の戦いって言うんだよ。
独自の戦い、そうですね。
なんだよその独自の戦いって、おかしくないか。
岡工業の
本末候補だろ、本末候補って書いてあるんだ
よ。岡工業の岡総裁はインディーズ候補と言っちゃった。岡工業の岡総裁はインディーズ候補って
言ってんのと一緒だろ、それじゃあ。
いや、そう思ってんのは奥深い。これこそまさに表現の自由ですね。
まあ、こんな感じでね、今日は夜9時50分までお送りしていきますので、はい、よろしくお願いします。頑張って。
トゥーザビクトリー、原ジャイアンツ勝負の夏としてお送りしている日本放送ショーアップナイター。5年ぶりのリーグ優勝を目指す原辰徳監督の単独インタビューを放送。どんな話が飛び出すのかお聞き逃しなく。
読売ジャイアンツ監督の原辰徳です。ジャイアンツの熱い戦いを聞くなら日本放送ショーアップナイター
。榊原郁恵です。今週の榊原郁恵のハッピーダイアリースペシャルゲストは
有村昆です。夫婦のハッピーに大切なあれこれ、郁恵さんと一緒にお話しさせていただきます。
いやー、夫婦のハッピーがいっぱいですよ。ハッピーダイアリー、朝10時12分頃からです。
FM 93 AM 1242辛坊治郎ズームそこまで言うか
激論ロック&ゴ
ー。8月26日月曜日、時刻は午後7時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
こんばんは、日本放送の増山さやかです。
こんばんは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、2017年9月まで放送されていました辛坊治郎ズームそこまで言うかが一夜限りの復活です。
はい、なぜ一夜限りかというと、はい、2夜以上放送すると必ずクレームの嵐になる、そういうことになるわけでございます本来は生では放送してはいけない番組を今日は生でやっております
ヒヤヒヤ。
実は私のところのですね、あの辛坊の旅 N という妙な名前のツイッターアカウントがあるんですが、そこに若干先週ぐらいから書き込みがあって、月曜日の番組って録音ですかっていう。
おっと
録音ではありません、完全生放送です、はい、だからこれからあの飯田浩司さんがされる不規則発言に関しては全部飯田さんの責任です。
ちょっと待って待って、
私が喋ってるように聞こえるかもしれませんが、実は飯田さんが私の真似をして喋ってるケースが大半ですから。
待って待って待って、そんなことないぞ。
バカにしてますよね。
バカにしてない。
麻生さんがいらっしゃった。
消費増税は断固たる思いで、これは必要なものであります。
田中真彦さんも、
まあ、まさにですね、こうした与党の
暴動が、それ誰ですか、ね、それ安倍さんと変わらないから、それ
そうっすか、これ今鼻押さえてみた。
ああそうですか、はいはい。
こんな感じでやってますが、7時台8時台あの辛坊治郎ズームそこまで言うかで覚えてるかどうかなんですが、ゲストコーナーで教えて先生っていうコーナーが
ありました、
ね、
ありました、ありました、
ありましたよね、はい、そこでこの後7時台のゲストは国際政治学者の三浦瑠麗さん、この後すぐ登場いたします、うん、香港のデモ、そして米中問題などが外交問題について議論をしていきます。で、8時台の教えて先生はひげの隊長こと佐藤正久外務副大臣が登場します。出口が見えない日韓関係について議論をしましょう、はい、そして9時台にはズームオン後半戦と題しまして、うん、支持率倍増の令和新選組の話なんかもしたったりしますか。
しちゃったりするの、
しちゃったりしない、
しちゃったりするんだ。
じゃあ煽り運転とかね、そういう話をしましょうか、ね、
令和新選組
炎上するぞ。
いや
俺なんか関西方面でやってる、関東以外でやってる番組があってですね、その何の気なしに、別に何も別に揶揄するわけでもなし、単に感動したから、いや、やっぱ令和新選組のあの山本太郎さん、はい、私ね、山本太郎さんと一緒に仕事してたことあるんだよ。
あ、そうなんです
か。山本太郎さんが政治家になる遥か前に、はい、ローカルの朝番組で彼がリポーターで、俺スタジオの解説で、かなり面識あって、俺あの山本太郎かなり親しいんだよ。
ほう、そうなんですか。
俺が親しいと思ってるだけで、向こうが親しいと思ってるかどうかは別問題なんだけど、まあ少なくとも面識があって、 あんた誰とは絶対言わない関係ですよ、まあ、同じ番組ずっとやってたんだから、
う
ん、でまあそういう親しみもあって、はい、で今回あれだけあの、まあ、いや、まあ、政党要件も満たしていないから、テレビでの演説の会ね、党首討論も参加
会とか、ね、
制限されてる中で、うん、はい、よくあんだけの数字を取りましたよねって、やっぱり、ね、あの感情に訴えかけるあの喋りが素晴らしいんですよねっていうつもりで、
はい、
ね、皆さんが不幸なのは皆さんのせいではありません、政治が悪いんですみたいな話を、うん、ね、ローカルの番組でやったらですね、うん、大炎上しやがって、
大炎上しやがって、
バカにしてるとかって書かれた。俺別にバカにしてるつもりは全然ないよ、うん、尊敬もしてないけど、
そんな
黙ってればいいじゃないですか。
そこが透けて見えたんでしょ。
やっぱりそう、
やっぱりそう、うんじゃない。
あのラジオを、ね、お聞きのあなた、どうお考えでしょうか、はい、ご意見質問お待ちしています。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com でお待ちしています。ツイッターはハッシュタグ zoom1242 をつけてつぶやいてください。
天気予報士がテレビで言った。
ークで若者のすべてをお送りしました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、この後三浦瑠麗さん登場になります。
そこまで言うか。
この時間は西川がお送りしています。
フィギュアスケーターの羽生結弦です。僕は睡眠をとても大切にしています。だから僕は東京西川のお店に行って初めてオーダー枕を作りました。スリープマスターからいろんな話を聞いたり、僕からも質問をしたり、とても楽しかったです。自分の好きな素材を選んで頭から肩のラインをきめ細かく測定してもらいました。フィット感を確かめながら理想の枕をスリープマスターと一緒に作ることができました。初めての出会いですね。僕だけじゃなくて家族や友達にもアンドフリーのオーダー枕を勧めたいです。世界に一つ、僕だけの枕、
東京西川のオーダー枕アンドフリー。
目覚めが変わる。
デイズ火曜日担当中川家のレイジです。
強しです。
スペシャルウィークは相談の夏、2時のオールスター人生相談ではゲスト回答者と一緒にあなたのお悩みに答えます。
まだまだ相談募集中。 days@1242.com まで。
放送は明日午後1時から。3時台はドクターコパさん登場。
いろいろ聞いてみよう、はい、
FM93 AM1242 辛坊治郎ズームそこまで言うか。
激論ロック&ゴー、教えて先生。東京有楽町日本放送からお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。ここからのコーナーは教えて先生です。生放送でお送りしてますのでね、一応気温なんか言っちゃいますと 26.7 度、日本放送の。
そうそう、やっぱりそのあたりで微妙にやっぱり生であるということをアピールしておかないとね。湿度が 70%、 今日なんか蒸し暑いよね。
いやそうなんですよ、ね、レーダー見るとね、なんか時折こうゲリラ豪雨みたいなのが降ってた。
あ、私ね先週実はですね、北海道に公園に行ったんですよ、はあ、早日だかな、水曜日ぐらいに行きましてね、そしたら現地の気温が19度だったんです。ほんで迎えてくれた人が、うん、いや今日はね蒸し暑いですわって、いやいやあんた19度じゃんっていう
19度で、
大阪と感覚が全然違う、はい、だから
こんな感覚もね、 26.7 度、ちょっと暑いけどもどうなのよ、
どうなのよ、いや長袖で単に生放送だということをアピールしたくて言いたかっただけですから。そうなんです、これ以上広げる必要ない
んです、はいはい、ないです。ゲストご紹介しましょう国際政治学者の三浦瑠麗さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。たたずまいがかっこいいですよね。なんだろうな、あの全然違うんだ飯田君と、飯田君と年が1歳しか違わないんでしょ。
そうです
ね。あのボイスって番組やった時に飯田君の番組のゲストに来ていただいたことがあって、はい、ほいでやっぱり三浦さんって素敵だけども、うん、ひどいこと言うわと思ったのは、うんうん、時間の流れが違うみたい。どういう意味ですか。それは何ですか。1歳しか違わないんですよね。三浦さんの方が年上ですよね。そうですか。いやあのね、それちょっと三浦さん、あの言っときますけど、時の流れが違うんじゃなくて、それはもう生まれた時から違うわけですよ。ここ数年の話じゃないんですよ。それは
うちの父親は早ごとバカにしないでいただ
いて。いやいや別にバカにしてない。あの老成してたという
か、ね、してた、
先端は双葉よりかんばしというかですね。違うな、ちょっとね、表現としては。まあいいや。
投げた。
辛坊さんもね、あの面識が終わりということでね。
確かね、ボイスに呼んでいただいた時にお会いしたんだと思います。ね、はい。
伊達はもうもちろんね。
ザ・ボイスにも何度もコメンテーターでお越しくださって、はい、お世話になっております。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単にあの三浦瑠麗さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、まあ年齢はね、飯田アナウンサーの1個上、1980年神奈川県のご出身で、東京大学の農学部をご卒業されて。
そうなんだ、はい、あの読売テレビにね、諸国さよ子ってアナウンサーがいるんですが、彼女も東大農学部です、ですね、はい、何研究してらっしゃるんですか。
あの土地改良事業の環境影響評価。
土地改良事業の環境影響評価、
また難しいこと。
へへ。東京大学、公共政策大学院及び大学院、法学政治学研究科を修了されました。
なるほど。
で、東京大学政策ビジョン研究センター講師を経まして、山猫創業総合研究所代表。
何ですか、その山猫っていうのは。
うちのシンクタンクです。
なんで山猫なんですか。
まあ、これ宮沢賢治から取ってるんですけど、ほうほう、注文の多い料理店に出てくる、はいはいはいはい、人を食おうとする山猫じゃないですか、ね、
はいはい、
ああいう感じのイメージで
人を食って生きてるわけですね、
はい、
してみたら、はい、ほんでもって、
はい、朝まで生テレビやワイドナショーなどテレビでもご活躍する一方で、執筆言論活動も続けていらっしゃいます。最近のご著書には孤独の意味も女であることの味わいも新潮社、それから橋本徹さんとの共著、政治を選ぶ力、文春新書などがございます。今月から吉本興業の経営アドバイザリー委員会の委員にも就任されていらっしゃいます。
何ですか、この吉本の経営アドバイザリー委員会って。
いやー、まあ出演者でもあって、かつ吉本興業に対して当初から契約書を、まあ、作ってくださいとか、芸人さんの利益を守ってくださいっていう意見を表明してきた人の中から、
ほう、
吉本興業が、まあ、いわゆる辛口なことを言ってほしいということで依頼が来たっていう感じですかね。
三浦さんは別に吉本の所属ではないですよね。
あ、私はどこにも所属してないです
。あのね、結構吉本所属、まあ、亡くなられた勝谷さん、
あ、勝谷正彦さん、吉本、
はい、所属だったですよね。
そうです。
実は私のところにも入りませんかって一遍来たことがある。
お、あ、そうですか。
この話しませんでした。
ほ
う、よ、人は。何年前かな。だから私、8年ほど前に会社辞めたんですよ。
はいはい、
読売テレビ辞めて、はいはい。別に読売テレビ辞めて、この仕事を続けようと思ってたわけではなくて、うん、まあ、平方の市議会議員に立候補しようと思ったんですけども、諸般の事情でできなくなりましてですね。で、まあ、惰性のように仕事をこう、関西で続けていたら、ある日、吉本の中堅どころの人が現れて、
志
望さん、うち入りませんかって。
お
いやいや、うち、いわゆるその、お笑いの人たちばっかりじゃなくて、スポーツタレントさんであるとか、そういう部門があるんです、マネジメントしますからって話で、はい、ああ、そうですか、いや、でもね、私ね、あんまりそういうので縛られたくないんですよと、自分の自由が利かなくなるから、うん、まあいいです、だけど、今後ね、吉本が持ってきた仕事に関しては、お宅でマネジメントしていただいて結構ですからって言ったら、それきり連絡がなくなった。
あら、そうなんだ、
はい、はい、まあそれだけのことですけど、ね、まあちょっとしたエピソードトークです、はい、なんかあれだね、
ちょっと待って、
なんか三浦さん来るとね、喋り方のトーンがまともになるのはなんで、
さっきまでと違う、
空気っていうのはそういうもんなんだよね。空気って、ね、人が一人入っただけでね、こんなにガラリとね、なんかほら、ハイソな雰囲気に変わるかっていう、もう飯田君もそこにいるだけで下品な雰囲気になるっていう、
なんてことなんだ、綺麗な転校生が来たらなんか丸ガキが黙っちゃったみたいな感じじゃないですか今。
ま、
どうした次郎。
まあそういうことだね。そのまま読み先生だ。
ごめんなさいね。
進めましょうか、はい、本題に入ります、はいはい。はい、国際政治学者の三浦瑠麗さんをお迎えして議論していく最初のテーマはこちらです。香港でも。
逃亡犯条例の改正案をめぐってデモが続く香港、昨日8月25日も大規模なデモが行われ、香港の警察当局は実弾を初めて発砲したということです。まあこれ怪我をした方などが出ているというような情報は入ってはいないんですが、まあ30人以上を拘束したというようなことも伝えられております。まあ香港のこのデモね、まずじゃあ辛坊さん、
え、俺かい俺かい、香港ですか、香港はですね、はい、長いよ、うちの兄貴が住んでて、
あ、
はい、うちの兄貴住んでた時に、まあ何回も行きましたね。まだクーロンキャッスルと言われるクーロン城というのがね、まだあった頃ですから、はいはい、もうなんか闇の、だからまあ香港返還前だからね、香港返還されたのは97年、だから私最初に行ったのは80年代の前半ぐらいですよ、はい、もう本当に混沌としたね、まあ悪の匂いのするところがいっぱいありました。ちなみに、はい、全くどうでもいい話ですけれども、ほうほう、私が結婚前に妻と初めて旅行に行ったのが香港で、
マジっすか、
はい、それも大阪から年末年始の飛行機が取れなくて、
はい、
私が全額自腹を切って名古屋空港周りのファーストクラス、
うわ、
すごいっすね。すごいドヤ顔しましたね、また。ラジオなのに。私の妻と初めて行った旅行、香港でしたよ。
聞いてね。ごめん、興味ない。ちょっと待って。人の、今、飯田君の話聞いて、あ、多分聞いてる人も興味があるんだろうなって。
どうよ、どうよ。どれだけキャッチボールしてるんですか、もう。
本当に無駄な時間だったな、今のは。
大変失礼しました。
三浦さんに聞いて、ほら、ね、ほら。
三浦さん、いかどうご覧になってますかっていうか、これ、まあ、まあ、長いね、うん、もう、12週ぐらいやってますけれども、
ね。なかなかすぐは収束しないと思いますね。で今回学生たち中心とする若者の、まあ、いわゆるデモの中核のメンバーっていうのはすごいいろんなことを気をつけてますよね。つまりその市民の反感を買わないようにとか、警察が本当に今回実弾発砲したのは大きいことなんですけども、はい、いきなり人に向けて実弾を発砲したりしないように、まあ、ギリギリのところを狙ってきてるし、この前はですね、中国政府に対してそのまあいわゆる香港が中国の一部だということを否定するような行為に出ないこと、でこれはやっぱり気をつけ始めましたね。中国本土で反感が出てきたので、でこういったその気をつけている以上は、まあ、長続きはするだろうと、海外からもその支援する、例えばお金を含めて支援する人たちはたくさんいるでしょうし、そうすると運動がどんどん持続すると香港経済というのは徐々に徐々にリスクを感じられて弱っていくわけですよね。まだ全然大丈夫ですし、平日は完全に平穏なんですけれども、はい、ただやっぱりリスクを感じ始めると経済に悪影響がある。でこれはもうどっちが長く続くかっていう我慢比べみたいなところがあって、うん、でまあ、じゃあ例えばどっかでその妥協の道を探ればいいじゃないかって意見あると思うんですね、うん、学生側からのその、午後の要求全部飲まなくてもと。ただ今一番取れない選択肢はキャリーアム長官が辞めるっていう選択肢とか、うん、死ぬっていう選択肢とか、うん、その要はキャリーアムの次の長官を選べと、民主的選挙しろって言われるような事態を避けるために彼女は居続けなきゃいけないんですね。でこれが、まあ、ある意味でその一番香港政庁も中国の本土の政府も譲れないところで、である以上は、まあ、仮になんか交渉できるとしたらせいぜい警官の暴力行為の検証とか、あるいはある程度、まあ、軽微な犯罪として収容されてしまったデモ隊のメンバーを解放するとか、まあ、ある意味恩赦的にデモに参加した、違法なデモだったとしても犯罪行為に問わないという約束とか、まあ、そのぐらいですよね。絶対どこかに香港政庁としては飲めない一線というのがあるわけで、でそうするとですね、
はい、
結局どっかで運動が諦めるしかないですよ。でそれが暴力的な鎮圧を伴うのか伴わないのかっていうのが最終的な問題で、今はどういう状況かっていうと、中国大陸からじゃあ人民解放軍来るのか来ないのかっていう噂も乱れ飛んでたじゃないですか、はい、であれもし来たらある意味香港の警察も困るんですよ。要は今までお前たち鎮圧できなかっただろう、責任問題で、しかも協力の枠組みがないからある意味暴力的な直接支配になるわけですよ、
はい、
そうすると、今の体制側大陸側とされるような官僚たちも非常に窮地に追い込まれるので、なんとか仮に非常に暴力的な弾圧になったとしても自分たちでデモを鎮圧するんだっていう風なメンタリティに香港警察がどうもなってるんですよね。
それはそうじゃないと一国二制度が、うんうん、根底からもう潰されちゃうっていう。
潰されるし、その官僚の個人の意味合いとしては、うん、自分たちの自主性がなくなるってことじゃないですか。だからそういうそのそれぞれの、まあ、アクター、はい、それぞれの団体の思惑ってことからすると、まあ多分香港の警察が徐々に徐々にその暴力的な鎮圧度合いっていうのが高めてくるって、その、まあ、ある意味前哨戦というか、
はい、
一つの兆候がこの実弾発砲ですよね。どっかで日和るのを待っている、
あやるぞ俺たちはっていうのを見せて、
そうです、それでつまり一線を越えないかったとしてもデモ隊が、
はい、
やっぱりどっかでデモ隊に終わってもらわなければいけないっていうふうに香港の警察は思ってるわけですよね。で他方で
経済人が今香港の中ではですね、両側警察側もデモ側も暴力はダメだと、うん、全面広告出したりしてるんですけど、
はい、
この主張に一旦共感してデモ隊は暴力的な行為を一切しないように気をつけて平和にデモしたんですが、
うんうんうん、
また今回、はい、それがなんて崩れちゃったんですよね、だからやっぱり警察官を標的にした、まあ、暴力行為も起きてるし、
うん、
やっぱり平和のデモっていうの長続きしないんだろうなっていうのが最近の私の見方ですね。
先週の末のデモは、うん、その香港の中心部金融街をわーっとこう、まあ、違法と言いながら行ったけれども、うん、実は中心の本当セントラルってところまで行ったら、うん、これ以上先行かないでねみんなって言って、うん、こう終わることができたと、うん、ところが今週は確かに火炎瓶が登場したりとか、うん、はい、そういうのがその果たして香港人がやってるのか、それとも、うん、こう、着替えた形で警察官がやってんじゃないかとか、あるいは中国本土から出てきてんじゃないかみたいなことまで見慣れ飛んでますよね。うん、
もちろん、中国本土からの浸透とか、警察の撹乱行為がないとは全く言えないと思うんですよ。
うん、
で、それは、実際に、ないと断言できないってことです。ただ、ここでの問題は、
はい、
その両方にデマがあるってことなんですよ。
うんうん、
もちろん中国大陸側はデモ隊の信用をなくすためにどんどんその暴力的な映像編集加工して出してますよね、
はい、
で他方でデモ隊の側も例えば吉野家さんに対する、うん、まあ、いろんな非難とかもそうだし、あとは人民解放軍がもう香港入りしたっていう偽情報が流れて日本でも国会議員までがツイートしたりしてましたよね。
あったあった。2週間ぐらい前かな。
そう、
あ
の鉄道駅に、
ね、これはね、一番一月ぐらい前に、はい、あのデモ隊が国会になだれ込んで議会になだれ込んで、うん、むちゃくちゃした時に、はいはいはい、あ、これ一般民衆の、まあ、賛同を失ったかなと一瞬思ったんだけど、その後もう一遍盛り上がったから、
はい、
根強いなとは思うんだけど、
はいはい、
だから結論から言うと、俺あの天笠革命の4年前の時に現地に取材行って、
はいはいはい、
現地のリーダーにずっと話聞いてたんだけど、はい、結局あの時もなんかうやむやのうちに収束しちゃって、
はい、
結局今こんだけ盛り上がってるけれども、あの中国共産党が態度変えるはずがないわけで、
うん
うん、結局なんか時間が経つとうやむやのうちに収束しちゃうんじゃないの、
うん、
と、
うん、
そんな感じがするんだけどな、うん、それがいいか、うん、悪いか別だよね、うん、ってか悪い、うん、悪いよそりゃ、
う
ん、悪いけどもや、
はい、
なんかその今回天笠との違いっていうのを一つ指摘されてるのは、運動のやっぱ持続力が長いらしいんですね。でその原因はよくわかりません。わかりませんけども、やはり支援する声も大きいし、あとは香港の人々がやっぱり逃亡犯条例に関してはかなりなんていうか敏感に反応するらしいんですね。でそのなんか面白い説を一つ聞いたので、香港人というか香港に勤めてる人から、
はい、
披露すると、要は香港って、まあ、大英帝国が切り取って割譲するまでは漁村だったじゃないですか。だから香港に今いる人って、まあ、多くても3世代とかそのぐらいの人が多いらしくて、結局文革の時に逃れてきた人、その後にその例えば内戦の時、その文革の前に内戦の時に蒋介石側から逃れてきた人も含めて、この要は難民の街であると。そうすると結局祖先たどってずっとここにいますよじゃなくて、どっかで難民的な記憶がある人たちの間では、仮に香港政庁がどんなに悪用するつもりがないと言ったとしても、
はい、
逃亡犯条例は金銭に触れることらしいんですね。
なんかあったら本土に連れてかれちゃうかもしれないっていう恐怖感、うん、
でもその恐怖感から始まって、すごくそのサポートが集まっているデモではあるけれども、
はい、
ただやっぱりどっかでね、香港経済が死に絶えてしまったらみんなついていけなくなりますよね。あるいは暴力行為が頻発するようだとついていけないから、
うん、
なんていうか、日本で離れたところでね、やれやれとかっていうのは正直無責任だと私は思うし、
うん、
あとやっぱり人民解放軍のデマ、あれを見ると、
はい、
誰かがどこかで流血の惨事を望んでるような気配がするんですよ。でこれは誰とは言えないけれども、じゃあ何のためにっていうと、結局学生たちが捨て石になることで中国の残虐さが明らかになる機会を誰かが欲してるんじゃないかとさえ勘ぐりたくなるような状況なんですね。で私はやっぱり血を流してほしくないから、 そんな中国が残虐な政権だってことを世間に知らしめるために、
はい、
暴力衝突煽るのは絶対にありえないと思うので、
うん、
とにかく挑発に乗らないでほしいと思いますね。
ただ切ないのはね、1997年に、ね、はい、中国に返還されて、うん、その時の約束で50年は一国二制度で、はい、香港の今の体制を、ね、まあ、守ります。だけどもうすでに20年、あの時みんな多分香港人の思いとしては50年も経ったら中国共産党は滅びるだろうと、
はい、
もうちょっとまともらおうと。だけどこの20年間どんどん管理は強化されて、うん、中国共産党の力は増すばかりで、
うん、
じゃあ20年経過しましたと、あと30年経過して中国共産党がその間になくなるかというと、今の流れで見る限りは、
はい、
多分50年返還から50年経ちましたと、一国二制度が終わって、うん、中国共産党のもとに香港が組み込まれて、何にもしなければそのまんま中国のあの体制の中に組み込まれていくしかないっていう宿命のある場所っていう、うん、なんかものすごい切なさがある、うん、見てると、
うん、そうですよね。でしかもかつてだったら大英帝国の、まあ、意向を傘に来てアジアの西洋のハブだったのに、
はい、
今は結局中国の富を背景にしたハブじゃないですか。
うん、
じゃあそんな香港自体にどれだけの価値があるのって言ったら、結局中国の中で自由な金融取引ができて、うん、なんなら汚職官僚の蓄財さえ、
はい
はい、中国から香港に流れてきているっていう、こういうある意味でね、その本来の意味の疎開じゃないのかもしれないけども、そういうこう若干いかがわしさも含めた、
うん、
疎開的自由で、これが中国なしに成立するとは考えられないんですよね。
うーん、これ一方でその、まあ、アメリカの国旗を振りながらこうデモをしている人もいると、うん、まあ、中国政府側のこう意向というか、
うん、
主張としてはそのアメリカのあるいは CIA だとかそういうところが入ってんじゃないかみたいなことも言われてますよね、
うんうん、
これ結局その米中衝突に起因するっていうふうに指摘する向きもあるけれども、うん、はい、そこにその2つの大国っていうのはそんなに重きを置いてるもんですか。
アメリカの中でもトランプさん自身、大統領、ホワイトハウスはそういうことに重きは置いてないと思います、
はい、
結局のところ今選挙前ですし、
はい、
選挙で勝つためにどれだけ米中貿易戦争で具体的な果実を取れるかじゃないですか。でも今までのアメリカのその秘密工作の歴史を見るとですね、やってないって断言は全くできないわけですよ。でこれは証拠がないから言えないし、
はい、
中国としても何か掴んでるわけではないと思うけれども、ただアメリカは大変な秘密工作を行ってきた歴史がありますし、そのとりわけね、その香港に関してはリベラルは人権派だから、そういうその介入したいって目的を持ってるし、
うん、
最近ナショナリスト、産業ナショナリストになってる共和党系の人たちはそれはそれで中国にその恥をかかしたり、中国の力をそぎたいっていう意味から香港の問題が拡大することを望んでるんじゃないかと思う向きもあるし、
うん、
だからアメリカの態度で最近本当におかしいのはですね、
はい、
つまり香港に対して特別な経済関係を結ぶという法律を撤廃しようという動きさえあるんですね。
お
ー。そうすると何が起きるかというと、香港の特別な地位が消滅し、
はい、
中国本土に、中国全土における香港のスペシャルさがゼロになるわけですね。そうすると結局じゃあ香港じゃなくてもいいじゃないか、深圳でいいじゃないかみたいな話になってきて、はい、香港の政治的自由を特別視して、それこそ50年でも何でも守ってあげる意味がなくなるわけですよね。それをもう見越せるわけに、見越せるにもかかわらず、
はい、
その中国にダメージを与えるためだけに香港を狙い撃ちするっていう意味がわかんないですよね。どこがリベラルなのっていうね。
あの法律って、まあ、結構超党派で、ね、議会に提出されると、はい、まあ、9月になったら審議されるみたいな話もありますけど、うん、確かにデモの弾圧に関わった人たちを制裁するとか、うん、あるいはその香港に対する関税の優遇とかその辺を取っ払っちゃうって、
うん、
確かに我々日本人の立場からするとそうか、中国へ制裁を加えるんだなみたいに見えるんだけど、うん、確かに香港にとっては、うん、優位性なくなっちゃってただの都市になっちゃうっていうことでもあるわけですね、
うん、そうなんです。それでやっぱり ぱり動きとしてはとにかく外資に、まあ、香港っていうのは金融の、まあ、あの、まあ、アジアのハブですからね。でこれは動いてるお金の量も本当に違うんですよ、香港で動いてるお金の量って。でそこにダメージを与えると、あの香港政庁としては一生懸命外資の引き止めにかかりますよね、
はい、
行かないでくれ、出てこないでくれって。そうすると香港対じゃあ外資、主に欧州、はい、米国、日本といった外資との力関係で、要は西側勢力の方が強くなるわけじゃないですか。っていう風なね、その様々な思惑が今乱れ飛んでるんですね。で、本当に人々の自由ってことに目を向けると、
はい、
先ほど辛坊さんがおっしゃったような次元的な自由にしても、この今の政治的自由を保全することに主眼を置くべきですよね。
一気に民主化みたいな、そういうのは夢物語に過ぎないかもしれない。
も
う
夢物語もいいところでね。なんで今そんな19世紀みたいなことが起きると思ってるのか。だって歴史の流れは、19世紀はどんどんどんどん民主化、自由主義化だったじゃないですか、
はい、
今は中国が台頭する世紀なので、21世紀は中国に近いところで民主化が進むなんてことはありえないわけですよ。まあ中国が崩壊しない限り。
はい。いやー、辛坊さん、なんか切なくなりますね、この話してるとね。
ちょっとね、ごめん、さっきも言ったように、俺今ちょっと中国は、デリケートな時期なんだよ。
微妙な距離感を保ってらっしゃる。
そうなんですよ、
ずーっと黙ってるな、この人は。
いや、前回の共産党大会の時にですね、
は
あ、ちょっとビザが、ね、まあいろいろありましてですね。はいはい、あの正常期に関して言うとね、はい、あれ、中国側がやらせてるんじゃないとするならば、まあ、デモ隊としては、アホな作戦だよね。まあ、やっぱり、天安門事件の時に、最後に当局が、暴力行為に踏み切った、はい、やっぱりシンボリックなのは、ハリボテの自由の女神っていうのがあって、
あ、はいはいはい、
それはちょっとなーっていうところも、まあ、そういう意味では、香港におけるデモの正常期っていうのもね、それ正常期じゃないだろっていうのはある
ね。あれはどうですか、空港占拠したときに、まあ、もちろん整然と成立してですけど、レミゼラブルってね、はいはい、よくそのミュージカルで有名な舞台で革命の歌って出てくるんですけど、
そう、一番最初の時にね、そう、ミュージカルの一番最初の時にね、はい、ところで刑務所に繋がれてる人たちが、まあ、ドックみたいなね、造船所みたいなところで働いてるところで全員が一斉に歌うシーンから、レミゼラブルは始まるんです。うん、そこの歌なんです。
そこがね、なんか、はい、私、それでレミゼラブルの舞台で最後のシーンは何だったっていうね、レミゼラブルはあそこでは結局革命を志した若者はほとんど殺され、
はい、
生き残った青年は貴族の父親のもとに帰るんですよ。あの時代でさえそうだったのに、今の時代何が起きるかってことなんですよ。いや別にそれは私はその革命するなとかっていうことを言ってるんでは全然ないんだけども、うん、夢があるよ、大丈夫だよって言って他人に革命をさせることのね、
はい、
罪深さみたいなのを感じてるわけですよ。
確かに20世紀の歴史って大国がそれをこうやらせるみたいな局地戦の集まりだったりもしたわけですよね。それで二大陣営がぶつかり合うっていう、まあ、そんな中ですね、お知らせを挟んでは米中関係をやるんですけれども、いいですか辛坊さん。
辛坊さんが置物になったら困るな。
それでちょっとね、だから今俺中国デリケートなんだ。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか激論ロック&ゴー。この後も三浦瑠麗さんとお送りします。
森山良子です。26日からのオールナイトニッポンミュージックテーマ、ああ青春の電力リターンズ、リクエストを電話でもお受けします。名取裕子さんとダブル DJ で生放送、オールナイトニッポンミュージックテーン、森山良子は今夜10時から。
フィギュアスケーターの羽生結弦です。僕は睡眠をとても大切にしています。だから僕は東京西川のお店に行って初めてオーダー枕を作りました。世界に一つ、僕だけの枕、家族や友達にも勧めたいです。
東京西川のオーダー枕&フリー、
目覚めが変わる。
三浦和義です。マットレスの違いって大きいよね。朝起きるときに分かると思う。みんな使うと驚くよね。 このマットレス、僕らの眠りは点が支えている。
東京西川のマットレスエア
ー、点で眠れ。
フィギュアスケーターの羽生結弦です。僕は睡眠をとても大切にしています。だから僕は東京西川のお店に行って初めてオーダー枕を作りました。世界に一つ、僕だけの枕、家族や友達にも勧めたいです。
東京西川のオーダー枕&フリー、
目覚めが変わる。
今週の飯田浩司の OK コージーアップは、中国韓国北朝鮮緊張の夏、激論ロック&ゴー。プレゼントもすごい。千葉のお米5キロを毎日20人の方に。6時台の朝ナビには竹内まりやさんが登場。飯田浩司の OK コージーアップは平日朝6時から。
お父さん、遊園地楽しかったね。
次は新車で行くぞ。高志、
新車買うの？
おう、この車も下取りに出すんだ。
え、たった1分で一番高く売れるお店が探せるのに。お父さん、僕の名前は
車高志。
そう、車を高く売りたいなら車高志で検索。
カービュ
ー。日本放送、日本放送 FM93 AM1242、 辛坊治郎ふぅ、そこまで言うか。
激論ロック&ゴー。東京有楽町日本放送から辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴーをお送りしています。一夜限りのスペシャルプログラムですけれども、この時間は国際政治学者の三浦瑠麗さんをお迎えしてお送りしています。辛坊さんがちょっと若干ね、静かになったかなっていう感じしますけれども。
え、だからさっきから何回も言ってるでしょ。今ちょっと中国デリケートなんだから。俺に中国の話をさすなよ。ここで
そんな中なんですが、続いては
これ言うこと自体がいかがなものかと思うよな。
そうですね、どちらかというとね。じゃあ続いての話題こちらです。そうです。
何が乗りかかったんだよ。はい、どう
ぞ。米中関係。
米中貿易戦争熾烈さを増す中、トランプ政権は対中国への追加関税第4弾を9月1日から発動すると表明していて、両国の貿易戦争を泥沼化しております。いや、今週というか今月のね、ニュースをこうひっくり返していくと、やっぱこの話題いかざるを得ないわけですよ。三浦さん、国際政治学者ですしね。で、これがそのまあ貿易戦争だっていう人もいれば、まあそのまんまその覇権争いだとかいうところまで伸ばす人もいますけれども、三浦さんどうご覧。
覇権争いの側面は確実にあると思うんですけど、今ね、アメリカも自分が何をしたいかよく分かってないと思うんですね。
え、そうなんですか。
要はブロック経済化をして、まあ、西側陣営、日本をはじめとする同盟国に米国製品を買わせ、彼らからその彼らの市場から中国製品、とりわけ先端的な技術とか産業は締め出していくみたいなことを仮にアメリカが考えているとしたらですね、
はい、
本当はアメリカと中国の経済関係を深めちゃいけないじゃないですか。なのに、ね、もっと農産物買えとか言ってるわけですよ。
ああ、そっか。
でしょ、
はい、
だから貿易赤字を減らしたい、これトランプさんがもともと言ってることですけども、これは経済的に片っぽだけが依存している関係、つまり中国だけが米国市場にばっかり依存してるから、それを均等にしましょうよってことじゃないですか。で、それはある意味グローバル化、自由貿易を推進する立場に近いんですね。もちろん単なる自由貿易じゃなくて、二国間でこうガリガリやることによって、
はい、
国益をね、その推進して輸出産業を振興するんですよ。だけど基本的には相互依存が進化するんです。じゃあこれ他方でブロック経済ってなると、
はい、
米ソの間の貿易量っていうのはまあ大体 1% ぐらいしかなかったわけで、買ってるとしても毛皮とか大麦とか体制に影響がない代替可能なものばっかりですよね。
はい、
だからアメリカがね、本当にじゃあ冷戦みたいなものを復活させるぞというのならば、やっとってる行動は矛盾してるんです。だから今はいろんな思惑でいろんな方向に動いてる人たちが同床異夢でその中国バッシングをしている状況で、先端産業だけ守ろうと、例えば 5G とかだけはこうアメリカの覇権をこう維持しようっていう人もいれば、単に農産物の輸出拡大したいよと思ってる人もいれば、もう安全保障の観点から中国とは一切縁を切りたいみたいな、切り崩し、長期的に 米国経済にダメージがあろうと中国をここで叩いておくことが大事だと思っている、まあ、外交屋さん安保屋さんもいますよね。
うん、
でこれを見ていろんな風に見えてしまうから、はい、例えば日本の指揮者とか政治家でも、
うん、
自分が見たいように見るわけですよ。
うん、
でも現実は何かっていうといろんなもののこう合成物なんですね。
辛坊さん、
え
だから俺に、
いやそうなのよ、人間もそうだけど、はい、国家もそうだけどね、人というのはね、
はい、
真実を信じる生き物じゃないんだよ、信じたいものを信じる生き物なんだよ、
うん、ね、そうですよね、
そういうことです、
うん、何笑ってんだよ、
まあ、
お前おかしいだろ、
いやいや
同じことでも三浦瑠麗さんが言うや、はい、そうですねって言って俺が言ったら笑うのは何なんだよそれ、
確かにおっしゃる通りですね
おかしいだろ、
そのもの
対応の違いは何なんだよ
確かにそうです ね、
そうね、
人間は信じたいものを信じる生き物なんだよ、
お互い見たいものを、うん、で、そこでいくと、そうそう、米中の話で、この間、春先、夏ぐらいですかね、辛坊さんに、話を聞いたときに、そういえば言われたのが、その、まあ、覇権争いとか、もっともっと先の話で、その、技術革新の話なんですけど、うん、その 5G についても覇権を取られたくないっていうふうに、まあ、アメリカは考えて、うん、今回、この、いろんなファーウェイに対する制裁だとかもやっているというのは言われてますけれども、この先、うん、その、民主主義国家の方がいろんなこの意思決定に時間を取られる分だけ中国に先越されちゃうんじゃないかみたいな話しましたよね、この間、
うんうんうん、
あれ覚えてない？
したっけ？
なんかしたじゃないですか。
俺ちょっとごめん、全然違うこと考えたんだ
よ。あれどうした？
俺今日こう新聞の最初の出だしのところでね、
はいはいはい、
ふっと思い出したことがあって、
何ですか？
今日俺ここへ来るのに、うん、首都高乗ったんだよ。
おお、首都高
ね、羽田から、はい。そしたら大渋滞で全く動かないよね。
う
ん、おいでこれでまたどんどんほら日本のインフラもね、老朽化していって、今後このインフラ維持するためにいくらかかるんだっていう議論があるじゃないですか。でもふっと思ったの、あれでもさ、これから先道路なんかいらないんじゃないって言って、空飛行機が飛ぶようっていうか車が空飛ぶようになったら道路自体がいらないよねと、今のいわゆるインフラ整備でこれ今後いくら道路整備に金かかるとかって議論してるけれども、でふっと思った時に、でもその時にたまたまそんな話してたら、その時のドライバーの人が、しもさん30年経ったら日本の空はドローンねみたいな飛行機、車が空飛ぶ時代になりますかねって言うから、ならないんじゃないの、規制が厳しいからってね、
うん、
でそういった時にふっと思ったのが、
はい、
アフリカだよ、アフリカ、
アフリカ、
アフリカはさ、うん、道路はない、うん、インフラ整備されてない、
はい、
だけど規制もない、うん、国家の枠組み自体もどうなってるか分かんない、うん、とすると、うん、30年後に日本は相変わらず自動車がね、老朽化した道路の上走ってる国かもしれないけど、うん、アフリカあたりは飛行機の代わりに小さい自動車がどんどん空飛んでる、だから未来社会みたいなものにアフリカがなって、日本みたいな国はインフラ整備であといくら金かかるっていう、いや、だけどそのインフラ本当にいるっていう、そういう発想で未来に進んでいけないんじゃないのっていうことを、飯田君の話を聞きながらごめん考えたんだね。
でもそれ QR コード決済が中国で普及したのと同じような話ですね。
いや、今それどころか、うん、知ってる？今回ほら YouTuber でこの1年半の間に16回海外にいろいろ取材に行って、途上国で物乞いの人が QR コードで物乞いしてるからね。屋台でキャッシュレス当たり前だもの。
本当にそうなってるんですね。
本当にそうなってる。
ラオスの
ショッピングアーケードの中の屋台村みたいなところ行って、ラオスだよ、
うん、
普通にキャッシュで払おうと思ったら、あ、ダメです。電子マネーでないと受け付けませんって。
へー。
いや、世界そこまで来てんのに、日本はやっぱりね、うん、急速に遅れ始めてるところは遅れ始めてるのかもしれないっていう、うん、なんかそんな感じが、この1年半、うん、俺 YouTuber やってて作ってた。
それに、私も脱線しちゃうとね、
はい、
大阪に出張に先週行ってたんですけど、大阪行くとタクシーがね、
うんうん、
まず電子決済できないでしょ。しかもナビ大体のおじいちゃん運転手は使えないんですよね。
ついてても。
そう。で、ついてないのもあって、地図広げたりしてて。なんかね、やっぱり東京でも遅れてるのに、ごめんなさい、私ディスっちゃったね、まあ、
そんなレベルじゃありませんよ。
上には上がいるかもしれない。
ちょっと前にね、
はいはいはい、
関西の某空港からタクシー乗ったんですよ。
はあ、
そしたらね、明らかに擦れた匂いがするのね。あれ擦れた匂いするよなと思って、運転手さん見たら まあ80代だよね。それだけだったらそんなに驚かないんですよ、今、関西の光景としては。で、いろいろ話を聞いてたら、はい、そのタクシーの運転手さんは、その車で暮らしてる。だから、トランク開けたら、荷物入れるとこなんかないんだよ。もう生活用品、それこそ何か、まあ、布団みたいなものがトランクに入ってて、そこで暮らしてらっしゃるんだよ。俺は、びっくりしたな、もう。
お家にお邪魔した感
じ。はい。それはね、カーナビ使えないでね、マップの地図見るとか、そんなもんなんレベルじゃないですよ、もう。自慢してどうすんの？自慢してどうすんの？いや、みんながみんなそうじゃありませんよ。ね、みんなみんなそうじゃありません。そういうケースもあると。ると、だから、はい、まあ、東南アジアでそれこそ物乞いの人がキャッシュレスでね、QR コードで物乞いでお金もらうみたいな、そこまで世界は来てるのに、日本はね、様々な規制、本当にね、びっくりするぐらいやっぱり規制多い。
まあ、中国はそのトップダウンで何でもやっちゃうみたいなところはいろんな報道がされてますけれども、将来的にこの地球っていうのは、ああいう形の強権主義がこれから勝っていくのか、民主主義が踏みとどまるのか。
まあでも私なんか最後何が大事かって言ったら、もちろん命が大事なんですけど、命の次に大事なのってやっぱり自由だと思うんですよね。でも自由っていうとみんなすぐ選挙とかいろいろ考えるんですけど、一番の自由ってやっぱり財産の自由じゃないですか。経済的自由じゃないですか。でいろんなとこ行って好きなとこに移動して好きな職業に就けるみたいなとこがやっぱりすごい大事なわけで、でそれを多分一生かかって防衛して成功するかどうかかなみたいな時代だと思ってるんですよね、私ね。でもちろん政治的自由はどんどん侵食されるし、
はい、
でまあ例えば中国は管理国家ですよね、
はい、
先ほどから話に出てるテクノロジーを駆使して管理国家をやってるわけじゃないですか。
中国すごいよ。
そう
だって監視カメラで、
はい、
まあ中国だけじゃないけどね、俺去年行った中で一番びっくりしたのはやっぱシンガポール。シンガポールの監視カメラの数って尋常じゃないよ、はい、うん、俺ある地下鉄の駅に立って監視カメラ何台あるかなと思って踊り場みたいなところでくるくるくるって一つ二つ数えたら、一、
はい、
つの地下鉄の踊り場で38台、
はい、
監視カメラそれで顔認証でどこの誰がどこを通過してっていうのが、今もう中国全土の都市部はみんな基本的にそうなってて、でその人たちのメールだとかSNS だとかのやり取りも完全に監視されてるから、
はい、
今もう点数で、あなたは何点の国民、あなたは何点の国民、そうするとその自分に点数勝手についちゃってるわけで、
はい、
就職するにしてもね、何するにしても、
金借り
にしても、ね、もうその何点の点数で国家の中で格付けが行われてるって、
はい、
そこまで来たらね、でそれをひっくり返してそういうプライバシーの侵害はやめましょうねって言って、いわゆるじゃあ自由と民主主義みたいなことで実現できる可能性があるかっていう話ですよ、
うん、それはやっぱり多数の人口をある意味で負債として抱えてる中国としては、多分管理強化をやめるっていう方選択肢はないんですよね。これから必ずしも人口が多いことが全てではないって言われてるわけじゃないですか、はい、AI の技術が進歩していた時に結局人間というのは食わせる存在でしかなくなったとすればですよ。そしたら人口が多い方がその負債が多いっていう考え方になるわけですけど、
はい、
ただその人たちをきちんとコントロールしてきちんと治安秩序を維持しようってなったらやっぱ管理に振りますよね。もちろん私たち先進国がそういうふうになるとはあまり思ってないんだけれども、じゃあそういう中国を許容しますかしませんかって言った時に、
はい、
トランプさんがホワーウェイに対してこう部品提供をやめるとか締め出しをね、機として圧力を同盟国にかけてたじゃないですか、結局ドイツもついてこない、ブラジルもついてこない、で東南アジア諸国ももちろんついてこない、で結局見渡したらアングロサクソン諸国とイギリスとかオーストラリアと、
はい、
日本しか残ってないじゃんという、
うん、
この前イギリス行った時かな、フランクフルトで乗り換えしたらもうホワウェイの広告しかないし、ドイツ人ってだって西洋の中心の一つでしょ、
うん、
だけど、うん、もはやだって経済的インセンティブから言ったらアメリカの言うことなんか聞かないわけですよね、はい、
中国との取引のが多いしと、
う
ん、
そう、
うん、
イタリアだってそうだしね、うん、だからもう結局アングロサクソンと日本っていうとこまでアメリカのそのある意味でその経済的勢力圏が狭まってしまったとするとね、どんなに先ほどのブロック経済やろうとしたとしても、
はい、
結局影響力を呼ぶのそこだけって話になって、で我々搾取されるわけですよね。
まあ、不便を強制されるみたいなところがあると、
うん、まあ、だけどだからといって、はい、じゃあもうその現状流れに身を委ねて、ね、うん、国際的な、まあ、監視社会になっていくのを
嫌ですもんね。
じゃあどうしたらいいんですか。
だからブロック経済じゃない方向にアメリカを向かせるしかないというか、ここでは私は選挙は福音だと思うんですよね。
選挙は福音、
つまり中国は選挙ないから、はい、その度ごとに景気悪くしちゃいけないっていう判断がこう激烈には働かないけど、アメリカはやっぱり選挙の度にどっちの党が勝つかっていうのがあるじゃないですか。で現職の大統領って大体有利だけど、景気が悪くなると負けるので、その4年に一遍そのテストがあると、その超長期的な国益のために今の選挙を犠牲にして中国の国力を削いでおこうっていう決断が中途半端にしかできなくなると思うんですね。
いや、選挙のためにこそ中国を叩くんだみたいな解説をする人もいますけど、
でもそれは結局何を得るかって、先ほどアメリカは矛盾したものの合成だって申し上げたけど、
はい、
じゃあその農産品取るのかとか、あるいは 5G の締め出しを取るのかとかっていうことでいくと、そのどっちがよりグローバリゼーション寄りなのかブロック経済寄りなのかっていうのはやっぱ違うわけですよ。一言で成果って呼んでもね、
はい、
だからアメリカがある意味短期的な景気を悪くしないっていう成果を選びつつ、まあ要は補助金でなんとかできる範囲内でダメージを限定して、じゃあ農産品の輸出拡大とか赤字これだけ減らしたぞとかっていうような短期利益を取りに行くのが本来はいいんですよね、私たちからするとね。
まあ、あの、はい、もしかして我々に希望があるとするならば、多分2つだと思う。
2つ、
1つは中国が、人口がこれからどんどん減る時期に入っていくので、我々が考えているほどの大国であり続けるかどうかってね、やっぱり人口のファクターすごく大きいからね。人口が減っていくと当然のことながら、まあ、大きな意味で言うと地位が下がると。でもう一つはね、中国の歴代王朝を見てると、だいたい宗教で潰れる。宗教で潰れる。だけど宗教的な人たちって割と、いろんなことを監視されてるとかそういうことを考えない、そういう集団がある一定以上に膨れ上がって、なおかつ人口が減っていって、はい、一つの大きな塊になった時にもしかすると何かが起きる可能性があるかなっていう感じは、それぐらいしかないね。今のまんまで言うと、あれだけの監視社会をなんか突き崩すのはそれこそもう SF の世界だからね。
まあビッグブラザーの世界ですもんね。
無理だよね。だからまあとりあえずそれここに来ないでねっていうところで止めるしかしゃあないじゃん今は。
日本としてはまあバランスを取りながらそれを止めるっていうか、来ないでねっていうふうにやっていくしかない。アメリカの力は借りながら、
政治的影響を中国大陸から及ぼされないようにしながら、
はい、
経済でうまいとこ手を握って彼らの資金を日本で運用してあげたり何とかしたりしながら、はい、いいですよと。逆に言うと汚職官僚もどんどん日本の不動産買ってくださいと。だから私結構前からこのなんていうんですかね、まあ、悪く言えば人質、
はい、
でそういうその中国リスクは中国一国では追い切れないんですよ。中国のどんな共産党指導部であろうとも彼ら一人で中国リスクを背負うことはできないので、やっぱり分散投資するじゃないですか。でその程よい先の一つとして日本を見てもらえれば、我々国内法はいかようにでも後から変えられるので、結局のところまあ中国のお金を呼び込む。ただそうすると日本国内で反感がやっぱり高まるんですよね。外国人がいい土地買い占めてるとか、それをどうやって防ぐかっていうところですかね。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後も続きます。
FM93 and AM1242 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、
激論ロック&ゴー。この時間は西川産経新聞がお送りしています。
当たり前のことを言う、ぶれない視点を持つ産経新聞は創刊以来物を言う新聞としての姿勢を貫いています。拉致、領土、教育、日本が抱える問題に産経新聞はこれからもまっすぐに取り組んでまいります。日本には産経新聞があります。
ゴールにたどり着くようにお祈りをしております。
ねえ
もうみんながそういうつもりで戦うのが、そこが勝負の難しさですから。
トゥーザビクトリー、原ジャイアンツ勝負の夏としてお送りしている日本放送ショーアップナイター、原辰徳監督の単独インタビューを放送。どんな話が飛び出すのかお聞き逃しなく。
デイズ火曜日担当中川家のレイジです。
剛です。
スペシャルウィークは相談の夏、2時のオールスター人生相談ではゲスト回答者と一緒にあなたのお悩みに答えます。
まだまだ相談募集中。デイズアットマーク 1242.com まで。
放送は明日午後1時から。3時台はドクターコパさん登場。
いろいろ聞いてみよう。
産経新聞と一緒に考えてみませんか。私たちの暮らし、経済、領土、安全保障、日本は今大きな岐路に立たされています。月3034円の朝刊誌産経新聞、お申し込みは0120-34-4646。
産経新聞の販売所を紹介します。今日は田梨武蔵野北販売所の青木さん。
青木です。朝刊だけなので料金がお得な産経新聞、ぜひ一度手に取ってみてください。
7日間無料でお試しいただけます。内容も充実の朝刊誌産経新聞。
この時間は産経新聞がお送りしています。
そこまでなんか、激論ロック&ゴー。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。この時間は国際政治学者の三浦瑠麗さんをお迎えしてお送りしていましたが、そろそろ三浦さんとはお別れのお時間に。
学習した。
学習した。
うん。どうしました。あのな、はいはい、あの喋りだよ。このテンポだよ。そうするとな、あの、反論できないもん。ほら、ほら、喧嘩ならないじゃん。ほら、喧嘩ならな。
だから、ヒートアップ
しないよね。
と売り言葉に買い言葉。
そうなんだよ。そうするとさ、あれだけど、そうだよね。としか思わないよね。そうだよ。そうだよ。そう。
志望さんが飯田さんの顔ばっかり見て話してる
ので
。
ね、まだね。
いやーでもなんかこの俺、僕4歳半の息子ですけど、子供に難儀な国になるのかなとか思うとね。
あ、そっちですか。いやもうな。はい、諦めよう。しょうがないじゃん。
ということで、この時間で三浦瑠麗さんとは残念ながらお別れになります。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
森山良子です。26日からのオールナイトニッポンミュージックテンは、ああ、青春の電力リターンズ。リクエストを電話でもお受けします。名取裕子さんとダブル DJ で生放送。オールナイトニッポンミュージック展、森山良子は今夜10時から。
実りの秋、収穫の秋。今年も千葉の新米が収穫されました。ふっくらと炊けて甘みが乗った千葉の新米はどれも絶品。自信を持っておすすめします。愛情一番千葉の新米、ふさおとめ、ふたこがね、コシヒカリ。 JA 全農千葉。